本日は第430回目の放送ということでね、まあ記念すべき日ですよ。まあいつもね、何かしらやってます。まあ普通にね生活してきました、今週何がありましたなんていう話はね、それはもう日常会で聞いてくださいよと。ただやっぱりこのね10回ごとに来るスペシャルウィーク、少し特別なことがしたいとね。そんなことでまあ過去をね振り返れば、まあ一応43回今日でねスペシャルウィークを迎えるわけなので、じゃあ今日は何をね皆さんにお伝えしようかなということで、私いろいろ迷いましたけどもね、前に、一応ねお話ししてましたが、ピンサロに行こうかとね思っておりましたね。なんで過去形なんだっていうね、いや思っておりましたよ。でまあなぜなのかというねところで言うと、まあようやく私もね去年の夏前ぐらいですか、ソープランドに行くことになりまして、まあ罰ゲームですけどね、それまでは本当にもう異性との、その異性というかプロとの粘膜のやり取りっていうのがねもう怖くてしょうがなかったんだよね。なので、前にね全然前ですけども、あのオッパブとか行った時ね、その時に、女の子にねキスをされて、でそのね、ワンセット終わった後にコンビニに行ってすぐにお茶でねうがいをするっていうね、ペッペペッペするっていう、そのぐらい粘膜に私ちょっと拒絶反応をね、まあそんなにね反応する必要もないんですけど、ただやっぱり粘膜と粘膜の絡み合いっていうのはやはりちょっと性病というかね、そういうものだったりとか、まあさらにその上とかね、いうなんか最悪の結果っていうのにね、近づいてしまうね、そういうところがありますから、なので私なるべく粘膜と粘膜とのね絡み合いっていうのを避けてきましたけども、その去年のねソープランドからですよ、決壊しましてね、それまでは自分の中で許せる範囲だから、さっき言ったオッパブとかね、あとまあキャバクラもう一生行かねえけどもね、キャバクラとかで、まあマックス行って手こきね、手こきはさ女の子が手でしごいてくれるだけだから粘膜の絡みはないから、まあ射精はするけども粘膜が絡まないっていうね、まあ最上位ね、のまあなんかエロいところだと思うんですけども、でもソープランド行ってさ、もうそこがね変わっちゃったわけですね、私の価値観ってやつがさ。でそんなわけでさ、そこからはね、もうどんどんどんどんね落ちていく一方ですけども、ソープランド行って、その後もう一回ソープランド行って、で、先日デリヘルですね、ホテヘル、まあ、こちらを、まあ、体験しまして、じゃあそうしたら今度どうなのって、何すんのって言うと、あとやってないエロいやつって、もうピンサロぐらいなんだよね。いろいろ考えるとさ、まあ、順番的にはさ、普通はピンサロ行って、で、デリヘルやって、で、ソープみたいな順番だと思うんだけど、俺ちょっとね、変なね、下がり方してますから、もうソープ、デリヘル、ピンサロっていうね、まあ、この順番かな、というふうに思いましてね。じゃあ、これでコンプリート。まあ、逆に言うと、次のスペシャルウィーク、ね、あと10回後。だから、まあ、10週後ですよ。その時何しようかっていう時に、もう、何したらいいかわかんないよね、エロいことは。だからもう、お前は本当に、エロいことじゃなくてさ、婚活しろよっていうね、いうご意見しか聞こえませんけどもね、私もそう思ってます。なんで、ね、婚活しないでエロいところ行ってんのっていうね、すごく思うんですけどもね、まあこれで一つの区切りかなと、ちょっと思ってますんでね、今日はピンサロスペシャルということでね、このピンサロについて熱くね語っていきたいと思いますのでね、今日も2時間程度ね、楽しいお時間お付き合いいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー、 改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんは。ということでね、まあ皆さんのね支えもありまして、なんとかね今日430回という放送を迎えられましてね、じゃあやっぱり皆さんに何かしらねお返しをしていこうということで、まあ、童貞のね人が多いでしょうと、このリスナーは。ということはよ、やっぱりそういうエロい店行ったことないよっていう人も多いと思う。で、あの別に行けるんだけど、やっぱりね、あの童貞捨てるまではそういう店行きたくないなとかって思ってる人もいるでしょう。なのでここはやはり私ね、あの結構な年配者ですからね、まあ、童貞のみんなにね、まあ、ちょっとなんかいろんな選択肢をね、まあ、見せていきたいなということで、私はピンサロにね今日潜入したのかしないのかね、わかりませんけどもね、いろいろ調べは しましたのでね、それをお伝えしていきたいなと思いますんでね、最後までね聞いていただきたいというところでございますと。でまああと他にもねいろいろと今週、ございますんでね、まあちょっと駆け足になっちゃうかもしれませんけどもね、まあちょっと2時間いないぐらいでね、お話をねできればと思ってますんで、まあもしよかったら、まあそんな話以外にもねこんな話聞きたいよとかね、なんかあればお便りいただけたらね、そちらの方読ませていただきたいと思います。ではお便りの宛先ですけども、こちらは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8っていうところにね、お便りいただけますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net radio アットマーク doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればねメールでいただけたらと思いますという感じでございますけどもね、皆さんどうですかピンサロは。まあ、行ったことあるんじゃないって思うけどね、あのキャバクラあるじゃん。だからなんか例えばよ、仕事してる人だったら、ちょ学生のねみんなはごめんなさいだけど、仕事してる人で上司に連れられてとかでさ、キャバクラっていうのは多分ねあると思うんだよ、なんだかんだで。でじゃあキャバクラより一歩上行くときってじゃあどこなのっていうと、ちょっとわかんないよね。そこからまあ、言ったらそのオッパブ、まあ、言ったらセクキャバね、そっちの方に行くのか、もしくはねそれって射精ないから、まあ、出したいよという人たちの集まりであれば、次まあピンサロっていう、ね、どっちかに分かれるんじゃないかなと私思うんですよ。でそんなね、身近なピンサロなんですけども、まあ何せ、衛生面が怖いとね、ここまで俺もいろいろね試してきましたけど、もう一番最後に来るぐらい衛生面が怖いと思ってます。なので本当に今日ね、もう今日まで行ってないですよピンサロね。そのやっぱりスペシャルウィークだからさ、その週に行くべきじゃない。で、月火水木金と、まあ、仕事が忙しいわけですよね。もう全然家もう帰ったらいつも0時過ぎてるわけだから、なのでまあ平日は無理だよねって。で、土曜日で行けばよかったんだけど、土曜日ちょっと他のね用事があって、でそれまあ一通り用事終わって、池袋の駅に深夜の1時半ぐらいにいたんだけどさ、ねちょっと山手の終電とかで帰ってきて、なんだけどその日焼肉食べたんだよね。で服がとんでもなく焼肉臭かったの。これもう笑えないぐらいのレベルでも焼肉臭い。もうすでに今俺のこの部屋すらもまだちょっと焼肉臭いから、そのぐらい焼肉臭いんで、これでピンサロはいけんだろうということもありましてね。で、日曜日今日ですよ、どうしようかなーつって、午後の15時ぐらいからかな、どうしようかなーってピンサロ行きたくねーなーつって、でいろいろね考えたんだけど、でもスペシャルウィークでさ ここ最近なんか体張ってないなと思って。で、なんか体張って、ちょっとやだなやだなって思いつつもやらなくちゃってやるっていうのが体張るじゃない。自ら行きたいだったらさ、それまた違うからさ、ちょっと嫌がりながらもやるっていう感じの、そういうの最近なかったなと思って。ピンサロ行くしかねえなって思いましてね。私、ピンサロに行く決心をしました、その時に。ねえよ。もうこの言い方すると本当に行ったか行かないか全くわかんないからね。それは最後までね、ちょっと聞いていただけたらわかると思うんだけどさ。で、ピンサロ、不衛生なのが怖いって話するんだけど、何が不衛生なのっていうね、疑問があると思うんだけど、誰に聞いてもさ、不衛生というか、じゃ、大体ね、俺が聞いてたイメージなんだけど、ピンサロって。お店入ります。で、なんか、席通されますと。で、その席で、まあ、キャバクラみたいになってると。ね、薄暗いキャバクラ。で、そこに女の子がついて、まあ、しゃぶってくれると。そういうものだっていうことは知ってるんだけど、これが、何回転かする、とかって話を聞いたのね。何回転っていうと、結局、じゃあ、1時間とかのね、コースだった時に、女の子が3人ぐらい、だから20分、20分、20分ぐらいで代わり、ね、代わり代わりね、しゃぶってくれると。ただ、そこのね、交代するわけだから、その時どうするのと。しゃぶったチンポそのままじゃないじゃん、普通ね。おしぼりでふきふきしますと。で、次の子が来て、またしゃぶって、おしぼりでふきふきして、それの繰り返しっていうね。だから俺のチンコも汚ければ、その、ピンサロ嬢の口の中ももう汚いよね。だって、俺のチンポはもう舐め回されたにもかかわらず、もう、おしぼりで拭いて終わり。ね。で、そのピンサロ嬢も、そのおしぼりで拭いただけのチンポをまた加えてるわけじゃない。これはもう地獄絵図だぞ、と思って。病気の温床、つって。思ったんですが。まあ、それでも行かざるを得ないよ。スペシャルウィークなんだから。体張りなさいよってね。そういう話だよ。ね、最近パルもね、いろいろとぬるいからと。そんなんじゃ、やっぱりね、この童貞ネットね、もうそんな続かなくなっちゃうよ、という、やっぱり、皆さんのね、声がなんか聞こえてきたりしなかったりしたりするわけですよね。なのでね、やっぱ体張ると。行くと。いうことなんですが。ただ、私、調べました。前にも一回調べたんだけどさ、俺、ピンサロ行くならここだなっつって、一個ね、候補があった。これが、池袋の PM ってところなのね。なんでここかっていうと、普通ピンサロって、どうなんだろう。どういうところが普通なのかちょっとわからないけども、俺の中の普通は、ゴムとかないんだよ。そのまま加えるの。なので、本当にさっき言った通り、もう、まんま肉棒をしゃぶり、で、ふきふきして、違う人が肉棒をしゃぶりになっちゃうんだけど。この池袋の PM ってところは、絶対かどうかは知らないけど、基本的にゴムを装着して、それでしゃぶしゃぶするんだって。なんか、本来はだよ、エロい男の皆さんは、いや、ゴムなんてつけたら全然楽しくないじゃんって言うかもしんないけど、俺みたいな、その病気怖いマンに関しては、ほんとその、ゴムありっていうのが、こんなに、ね、心強い安心感を生むのかというね、ところなのでね。いや、だったら、普通のピンサロ行っても、ゴムつけてくださいって言えばいいじゃんって思うかもしんないけど、デフォルトでゴムがつくっていうのと、言ったらゴムがつくっていうの全然違うじゃない。言えないんだよ。俺たちサイドは言えないの、そういうの。もう、お店に入ったら無言なんだよ。で、あ、はい、あ、はい、つって。それしか言わないんだからさ。なんで、デフォでゴムが、やっぱりそういうね、つくっていうのが決まっている店。っていうのはなんか、池袋の PM ってところぐらいしか見当たらなくて、俺の中でね。じゃ、ここしかねえと思って。で、今日ですね、 17時に、この池袋と PM オープンすると書いてあったんで、じゃあ行くしかねえなっつって、で池袋の街にね、出向きまして、まあ言ってもね、もう家から出た瞬間に池袋の街ではあるんですけども、でね、私西口の方住んでますから、池袋の PM 東口なんでね、でそっち行ってさ、で店の前ね一回通るのよ。したら場所知ってんだよね。何回も俺もリサーチしてるからここの場所だなっつって。なんだけどいつもは店の前に客引きというかね、ボーイさんみたいなのいるんだよ。なんかそこに話しかければまあスムーズなんだろうなと思ったんだけど、まあ時間も早いしね、普通になんか普通の街なわけだよね。で学生さんもいればさ、男の子女の子いるわけだよね。でおばちゃんもいたりさ、もういろんな人がさ普通にね歩いてるわけ。言ったらだってサンシャイン60通り一本入ったところだからね、もうほんと人通りがすごいところにピンサロあるからさ、いややべえなと思って、でね店の前はスルーしてさ、でちょっとぐるっとしようと思って、でぐるっとしようと思って一本ね奥の道行ったらさ、そこアニメイトのね本店なんだよね。すごいなと思って、もうアニメイト一本向こうはピンサロっていうね、いやさすがにね、やっぱりこれ都内だな池袋だなっていうね感じしますけどもね、文化がね入れ混じってる。でもねもう行かないといけないと、ね、そういうのがありましてね。なぜかというとクリーニングをね取りに行く時間とかがありましてね、もうそれがもう難しいんですよ。いつもね18時半から19時の間しかクリーニング受け取れないの。30分しか猶予ないのね。だからそれまでにもうピンサロ終わらせないといけないんだよね。だからうだうだやってさ7時とかになっちゃうとさ、もうアウトだから、もうだから行くしかないなって思って、でまあなんだかんだで18時ぐらいね、ちょっと前ぐらいですか、お店の門をね開きましたよね。でもこれまだわかりませんからね、前のソープ未遂事件がありますから、お店に入ったらね指名していたソープ嬢がね、急遽ちょっと対応できないとかね言われちゃってね、泣く泣く帰るっていうね、そういうことありましたから、アクシデントはね、こういうまあエロい店にはつきものですからね。まあさあどうなったのかってところなんだけど、まあその PM のね、ドアを開きで入っていくと、まあなんか見た目が、入り口の見た目がね結構きらびやかなんだよ。それだけになんか怖いなってね、改まっちゃうね。あったんだけど、中入った瞬間にほんとキャバクラだよね。言ったらキャバクラよりももうちょっと入りやすいキャバクラだったっていうね。入り口入ってすぐにお客さんがいっぱいいるわけじゃなくて、入って結構歩いたところになカウンターみたいなのがあって、でその奥がそういうスペースになってるから、もう全然逆に平気だったっていうね。で入ってってさ、でカウンターの前行ったらそのボーイのねおじさんみたいないるわけで、今日誰指名ですかみたいな言われるわけ。えっつって、ね、指名とかよくわかんねえし、なんだろうってね、システムわからんし、ピンサロ初めてだしとかって思って、え、なんですかとかってね、聞き返したら、当店初めてですかって言われて、はい、そうです、つって。で、いろいろ喋ってきたんだけど、また俺もちんぷんかんぷんな顔してるから、ピンサロとかって初めてですかって言われて、あ、ピンサロ初めてです、つってね。あ、じゃあ、オール初めてですね、ってね。話で、で、全部説明してくれて。で、まず、金額なんですけども、金額は30分3000円。で、プラス消費税が300円。え？あれ消費税じゃねえな。あ、プラスサービス料みたいなのかな。で、300円かかって3300円なんだって。で、それにプラスして、指名料が2000円かかるんだって。で、指名料、よくわかんないんだけど、システムでそこは詳しく聞かなかったけど、指名をした、お客様には、 飲み物飲み放題って書いてある。だからビールとかもいけるらしいんだよね。なのでまあ個人的には誰でもいいんだけどさ、まあ、安くね、この体験ができればね、それだけでよかったんだけど、何やらもうじゃ3300円ですって。であとその指名料に関して2000円、これは、席に着いた時に女の子に渡してくださいねとかって言われて、もう指名確定しちゃってんだよね。うわ、わかりましたね。ここでなんかよくわかんないことしててもしょうがないからさと思って。で女の子が何人ぐらい、9人とか10人ぐらいいるのかな。で、そこから写真がね、ちゃんと顔写真出てるから、で見てさ、じゃどの子がいいか選んでくださいって言われて、誰でもいいんだけどつって、わかんねえなつって、でもうまあまあ決めようと思って、じゃあなんか この子でみたいな言ってさ、で、呼んだわけ。で、でそれでもう呼んだっていうか、それで決めてさ、じゃあでちょっとあのルールがありますんでと、まずちょっとルール確認させていただきますと。で、まず、ちょっとブレスケア的なね、ものをちょっとしてもらえますと。で、口の中シュッシュみたいなやつね。で、まずそれしました。で、じゃあ次です。爪が長いお客様ね、ちょっと爪、チェックさせていただきます、つって。大丈夫ですかって言われて。で、爪見たらさ、結構伸びてたんだよね。ここ最近ちょっと爪切ってなくてさ。だから、あ、これちょっと伸びてますね、つって。で、爪切り渡されて。俺もうピンサロ入ってすぐに爪切るのかと思ってね。そんなやつもなかなかいないぞと思ってさ。で、ピンサロ。でも、ピンサロって、加えるだけでしょと思って。なんで俺が爪を切るんだっていうところもあったんだけど、なぜ爪を切るのかというと、お触りが結構自由らしいんだよ。なので、女性器に触れるということもあり得るという話で、その時爪伸びてると良くないよねっていうところで爪切ってね。ね。で、そういうことなの。で、切った後はちゃんとヤスリみたいにかけてね。爪をきれいにしてくださいと。で、その後に、他の注意点としては、なんかその指でね、触るのは OK よと。だけど、女性器に、その過度な、なんていうの、女性器への指の挿入、これはご遠慮くださいと。あと頭を押さえつけるのもやめてくださいみたいな。女性の嫌がることはしないでくださいみたいなね。であとは飲食は一応自由なんだけど、てか食はないんだけど、まあ飲むね、水分ぐらいしかないんだけど、飲食は自由なんだけどプレイ中に飲食はしないでくださいと。だから隣女の子いるけどもね、いてお話ししてる時に飲む分には何も問題ないですと。ね、それは飲み放題ですと。なんだけど、女の子がね、もし加えてくれてる時に、その上で酒を飲んでる時にこぼしちゃったりとかしたら、これもう大惨事ですからね。そんなのね、俺が芸能事務所の社長にさ、ハイボールぶっかけるぐらいの大惨事、そこまでじゃないかもしれないけど、になってしまいますので、プレイ中のご飲食はね、ご遠慮願いたいと。そんなぐらい。結構緩いんだよね。なので、一応トータル金額ね、その5300円ね。っていうところで、で、30分間、ね、しゃぶしゃぶと。いうことでね、席通されまして。で、やっぱり店内はね、まあ、キャバクラではないね。もっと薄暗い、普通のボックスシートみたいな、ボックス席みたいなところなんだけど、で、普通にもう、ソファーみたいなのがね、いっぱいあって、みたいなところで、結構広かったね。何人ぐらい座れんだろう。かなり広かった、と思います。席だけでも、俺が多分ね、15番とかっていう席だったから、まあ、なんか、まあ、20席ぐらいはあるんだろうね。で、そんなんでさ、通されて。で、そこはね、なんだろう。なんかそのテーブルがあるんだけど、で、テーブルの上におしぼりとか、ね。まあ、おしぼりって、さっき言ってたのはおしぼりじゃなくて、俺の中で想像してたのはね、普通の居酒屋とか入ってさ、普通に、おしぼりどうぞって言われて、ありがとうございますって顔ふきふき、みたいな。あのおしぼりじゃなくて、普通のウェットティッシュだったね。普通に拭けるやつ。で、だから、衛生的にはね、若干なんか、消毒感があるやつだからね。 セーフかなってとかがあって、なるほどねっつって、あとなんかアルコール消毒のやつとか、あとはその殺菌用のなんかその泡っぽいやつとかね、そういうのが置いてあってさ、なんか想像していたピンサロよりも若干ね衛生面は気をつけてるんだなって、そんな感じはしたね。で席通された時にボーイさんからさ、飲み物何にしますかって言われて、いや何があるか知らないしと思ってさ、何があるんすかみたいな聞いたら、なんかあのお茶となんかビールとなんかサワーとみたいな、なんかそんなこと言ってたからよくわかんないし、あと今日夜俺ラジオあるからと思ってお茶でっつってね、でお茶もらってさ、でお茶飲んでた。そしたらばね、女の子が来ますよね。いやなんだろうね、なんかやっぱ緊張しちゃいますけどもね、こういう時は毎回ね。であれっつって、あの前に来てくれたことあったよねみたいな言ってくるわけ。いやないからっつってね、初めてでーすっつって、もうここのお店も初めてだし、ピンサロ時代も生まれてこの方初めてですっつってさ、そうなのっつって、じゃあよろしくねっつってさ、でじゃあちょっといろいろとね、こういう風にやっていきますみたいな、ね、話されてさ、でピンサロって結構なんかいいんじゃないかって思うところはね、いくつかあるんだけど、まずまあ、その子はねすごく見た目がどんな子かって、まあ、ショートカットの女の子でちょっと金髪っぽいんだけど、すごく気さくな子で喋りやすくて、ね、俺が喋りやすいって言うんだから相当喋りやすいんだけどさ、でその喋りやすいし気使ってくれてるし、ね、とてもね居心地は良かったんだけどさ、でそんなんで、で、まあ、ピンサロってのは、まあ、どんなのかっていうと、まあ喋りますというところなんだけど、それだけではなく、一応お触りは自由ですと。ね、そういう説明が女の子からって。なんで、触りたかったらね、触ってねと。なので、もう私パンツ脱いじゃうね、つって。で、パンツ脱いで、で、あと、上もね、おっぱいも見えるようにしてくれてと。で、ああ、そうなんだ、つって。ね、ピンサロは、ね、そこまでだから、言ったらさ、触れる触れないってさ、なんかその、お触り厳禁みたいなのあるじゃない？よくさ。そういうの考えると、なんかね、おっぱぶとか、ね、そのセクキャバとかだったら触っていいけども、ただなんか、ね、それ以上はダメっていうところがあるわけじゃん。でもピンサロはピンサロで逆に、こっちから触っちゃいけなくて、向こうから加えるだけとか、そういうのなのかなと思ったら、ね、全然違ったっていうね。でそんなわけでさ、まあ、女の子はもうパンツも脱いで、で、おっぱいもポロンとして、で、じゃあね、早速プレイ入っていきますけどもと、今日頑張りますんでと、ね、楽しんでいってくださいねという話されてさ、ね、いやありがとうございますと。で、女の子もいろいろね、やっぱり気使ってくれるから、この子がたまたま良かっただけかわかんないけども、やっぱその俺のね、その初めて感が出たんだろうね。だからこういうタイプの人ね、どういう対応したらいいのかななんていうのがちゃんと頭に入ってるみたいで、お兄さん、キスとかしても大丈夫な人って言われて、あ、ちゃんと聞いてくれんだなと思って、やっぱりその素人童貞感が出てんのか、いやいや私素人童貞じゃないですけどもってね、ただそのオーラは出てるでしょうと。だからやっぱりそういうね、ちょっと潔癖感がある人は、そういうね、商売女のね、もう、いろいろや、なんか良くしてくれてるのに、そんな人に対して商売女とか言っちゃうからね、私ね。良くないですけどもね、ピンサロ嬢のさ、ね、あんま変わんねえよって。ピンサロ嬢のさ、方も分かってるじゃない。そういうキス、やっぱり、なんかキスが嫌がる客もいるわけじゃん。一昔前の俺だったら、キスされたらその後すぐね、口ゆすいじゃうわけだから。で、そういうの聞いてくれたんだけど、あ、全然大丈夫っす、つってね。私最近麻痺してますから、全然キスとか大丈夫です、つってね。で、なんか、乳首舐められんのとかどうって言われて。 あー、いや、ちょっとわかんないっすね、つってね。そんな、普通なんです。ノーマルなんだ、みたいな。よくわかんねえなと思って。まあ、私、まあ、乳首なんてね、攻められたらね、ビクンビクンしちゃうんでね。かといってそれを表に出すのもちょっとあれかななんてね。それは、なんか、流れに任そうと思いましてね。そういう面談もあるわけだよね。それがありがたい。なので、童貞の皆さんね、意外と配慮してくれる女の子がいるからね、やっぱりキスは、ファーストキスは、商売女じゃ嫌だと、ね、言う人いたら、その辺大丈夫だから。なんでね、もしくは、まあ、席に通される前にボーイさんにね、言っとくといいかもしんないね。俺、ちょっと、キスとかダメなんで、ただ自分で女の子に言えないんで、伝えといてもらっていいですかみたいな。これ多分可能だと思います。なんでね、本当にチンコしゃぶるだけでお願いします、みたいな。ことも可能かと思いますんでね。まあ、その辺はうまくできると思います。で、そんなんでさ。じゃあ、早速ということで。じゃあ、チンコにね、コンドームはめてきますね、つって。で、はめます。やっぱり最初から、ゴムはめるのよ。だからね、あ、こりゃいいやと。ね、病気、多少なりともね、病気の可能性はゼロではないにしても、限りなくゼロに近くなるわけじゃん。なのでね、最初から本当になんか、チンコが、勃起するまで、なんか、そのまま加えたりとかして、勃起してから被せるとかじゃなくて、もう本当に、もう一瞬たりとも、チンコと、その女性の粘液が絡むことはない。素晴らしいなと思ってね。病気怖いマンの僕たちにとってはね、本当に素晴らしいお店だなと思ってね。池袋 PM ね。まあ、ぜひちょっと今ね、ラジオ聞きながら検索していただきたいと思うんですけども。で、そんなんで、プレイ始まりました。で、結構頑張ってくれてさ。なんだけど、俺、最近さ、ずっと膣内射精が、ね、あんま、なんていうの、膣内射精できないようにトレーニングしてるじゃない？してるじゃないさ、知らねえよって話なんだけどさ、どうしてもさ、ソープとか行った時にさ、もう、挿入した瞬間にもう行きそうになっちゃうっていうね、この状態どうにかしなくちゃいけないと思って、ほんとここ最近、オナニー、10回中、7回ぐらいは床オナなんだよ。床オナすることで、まあ、いけないよと、ね。中で、ね、膣内射精はできなくなります、ということがあるから。まあ、いわゆるね、射精不全みたいになってますけども。まあ、それでもね、そのぐらい、なんか鍛えないと、本当に速射法だったからさ。で、そんなんでさ、鍛えすぎていたんでしょうかね。すげえしゃぶってくれてるんですが、いけないんだよ。全くいけないね。だからまあ、こりゃ、まずいなと。いや、気持ちいいんだよ。気持ちいいんだけど、気持ちいいといけるはまた別だからさ。で、そのぐらいね、もう完全に射精できない体になってしまってさ、いけないななんて思いつつ。で、女の子のね、体も好きに触っていいと、いうことだったんで、おっぱぶでも、ね、セクキャバでもないのに、おっぱい触って。だからお得だよね。そう、おっぱい触れる。そして、あと一応女性器の方も触れるんだけどさ。で、まぁ、ちょっとだけ触ってたんだけどさ、触ってても別に、これ触ったからってなんだって話じゃない。おっぱいは、柔らかいじゃない。ね？で、おっぱいロマン詰まってっから、おっぱい揉みたいじゃん。と、女性器触ってもさ、これ何なのって話だよね。わけわかんないよね。その後なんかが、女性器と俺とで、なんか接点があるのかって言うと、ないじゃん、もう。だったら女性器触る必要もないよね。女性器フェチじゃないじゃん、人間。ね、おっぱいフェチとかあるけどさ。なので、パンツ脱いでもらって、ね、女性器触れるようになったとしても、まあ、触ったところでなんだかよくわかんねえっていうね、ところありましたんで。まあ、途中でね、またおっぱいにね、シフトチェンジしましたけど。で、そんなんで。で、結構、頑張ってくれたんだよ。15分ぐらい、ね、必死になって、ね、上下運動してくれたんですけども。まあ、いけずと。 で、そのね、指名の子、ちょっと他の席行かなくちゃいけなくなっちゃって。で、他の席に行くって話になって、ごめんねと。結構頑張ったんだけどっていうね。ちょっと行けなかったみたいでごめんねっつってね。この後もう一回戻ってくるから、ね。その時もう一回頑張ろうっつって。なんだろうこれと。なんかリハビリみたいになっちゃってね。この後もう一回頑張ろうねっつって。はいっつって。よろしくっつって。で、その女の子ね、他のお席行ってさ。で、そしたらその後ね、その女の子戻ってくるまでの間に、ヘルプの子がね、来るのよ。で、その子が今度来て。そしたらさ、その子がね、また言うんだけどさ、あれ前に来てくれたりしたっけつって。いや、初だから、初物ですよ、私。つってね。で、あ、本当つってね。だこれもう、上トークなのかもしんないけど、ちょっとでも見たことあるなって思ったら、あれ前に来たことあったよねみたいな。ね。そう言っちまった方がいいよね。で、来てたら来てたでね、あ、来た来たって言えるし、来てなかったら、え、本当って。それで終わるじゃない。だからすげえ、ね、なんかそういう保険かけるのうまいじゃん、つって。で、その後に、さっき聞いたんだけど、なんか行けなかったんだってつって。おやべ、知れ渡ってると思って。やっぱりそこは、お店の中で共有するんだね、と思って。やっぱり、ピンサロって、最終到達地点はさ、射精じゃない。だからそれは、ぜひ皆さん、ね、お客さんには達成してもらおうというスタンスなのに、行けない客がいると。そういうのがあったら、共有するんだね、と思って。んで、じゃあね、ちょっとせっかくだから、つってね。じゃあ頑張ろっか、つって。ね、お願いします、つって。で、そのヘルプの子もさ、まあ、いろいろとしてくれるわけですよ。で、さっきの子は、ね、私、乳首舐められる、舐められないの話は、ね、うやむやにしましたけど、その子は、ね、やっぱいけないんであれば、ね、乳首舐めるしかねえっていうね、ところに至ったみたいで、じゃあちょっと乳首とかも舐めてみようか、つってね。で、乳首もね、失礼しますってね、アルコールでシュッシュってやられてさ。そんで、ね、そんなアルコールでシュッシュするほど俺の乳首は汚いのっていうね。いや、そんじゃないですよ。ね。ルールですから。俺も安心、向こうも安心、というところでさ。で、それやりながら。で、また、加えたりとか、ね、いろいろしながら。で、あ、いけねえな、なんて、思っていたんですが、ね。もう最後もう、なんでもいいから、いけりゃいいやと思ってさ。で、乳首を舐められつつ、手でしごかれ、ね。果てましたけどもね。そんなのがピンサロですよ。で、あ、いけたねっつって。ね、よかったね、よかったねっつってね。抱きつかれて。なんだろ、これ。なんか本当に病院みたい。病院みたいって表現もあれだけど、リハビリなのかわかんないけど。看護婦さんがさ、ね、ずっとついてくれてて、で、なんかずっとなんかうんこが出ないとか、しょんべんが出ないとか、そういう症状だったけど、ね、もう一生懸命ね、看護してくれて、やっと出たみたいな。よかったねみたいな。で、それが、ね、普通そういうんだって病院ぐるみじゃない。そう、委員長の先生とかさ、で、ね、他の看護師さんとかもさ、全員知っててさ、あそこの患者さん、なかなかね、なんか、おトイレとか、なんか出ないらしいのよ、つって。で、手術後大丈夫かしらっすね。で、心配していて、みんなで心配してた。で、そこで出てよかったね、よかったねっていうのと、全く同じ感じがしたよね。そんな経験したこともないけどさ。なのでね、ほんともう、ピンサロ内でね、あそこ15番席のあのお客さん、いけてないらしいぞ、つってね。じゃあ頑張んなきゃ、つってね。で、頑張れ、頑張れ、つってね。パルナイトのチンポ頑張れ、つって。ほんで、ようやくいけたね、って。よかったね、おめでとう、つって。なんだこれ、つって。ね。そんなありましたけどもね。で、そんなんで、まあ、その子はね、お役目ごめんということでね、また、まあ、他のところに行ってさ。で、少し経ってから、最初についてくれたね、俺が指名した子がね、戻ってきて。そしたら、いけたんだってね、つって。もう、やめてくれよって。ね、なんでその共有情報なんだよ思うんだけどさ。そうなんです、いけたんす、つってね。 なんかすんませんねつってね、さっきあんだけやってくれてね、指名の子が頑張ってやってくれて行けなかったのにヘルプの子が来てヘルプの子に行かされるっていうね、なんか良くないじゃん。だったらやっぱり指名の子が戻ってきた時にその子で行くのが一番ね理想かなと思ったけど、時間もさもうないかなと思って、普通に最初の子で15分ぐらいあって、でさヘルプの子が多分10分ぐらいいたんだよ。さ残り5分ぐらいじゃん、戻ってきてもさ、そこで行ける気力はなかったからね。なのでもう ここでねヘルプのところで行くしかねえと思ってで行ったからさ、本望ではなかったけどもね。なんでまあそんなところでね、まあ行きました。でまあ女の子とあとはねちょっとお話しして、ね、よかったねっつってね。でなんかたわいもない話をしつつ、でお兄さんね、今何歳なのとか言われて、36っすつってね、うん、そうは見えないと、まあ言うわけですよ。でそれはね社交辞令かもしんないけど、俺今週ねそんな話がねちょこちょこあってさ、そのねピンサロだとね20代かと思ったって言われるんだけど、いやいやとね、パルそんな真に受けるなよとね、そんなみんなそう言われるんだからってあるかもしんないけど、今週普通にさ職場でね新卒の男の子がいいんだけどさ、その子がさ内藤さんって今何歳なんですかって言われて、36っつって、えっつって、28ぐらいじゃないですかみたいな、36っつって、なんか大学院とか出た後ぐらいの感じするんですけど、いや36っつって、ジジイだからっつってね、そんな話があったから、ね、まあ、大学院でもないしね、専門学校ですから、ゲームクリエイターのね、ゴミカスですからね、その前商業家だからね、ゴミカスですからね、そんなんでさ、だからもうなんかね、まあこのハゲてさえいなければ結構若く見られることもね多いですから、特にこういう暗がりだったらね、ほんとね若く見られるんですけどもね、まあそんなのありましてとね、この若く見られる自慢をちょっとしつつね、全然若く見られることってプラスじゃないからね、ある意味やっぱりね、いい歳してますからね、威厳が出ないといけないのにね、年相応ってのが一番いいのにさ、20代はねちょっと舐められてますからね。まあそんなんでちょっとこれからは威厳をね出していきたいと思うんだけどさ、でそんなんでピンサロで、まあちゃんと終わりましてね、無事まあ賢者タイムにも入りまして、でじゃあまた来てねっつってね、名刺もらってさ、で出てくわけなんだけどさ、まあピンサロ悪くないなっていうのはありました。なんか触れるのと、まあ別に俺射精云々あんま関係ないんだよね。ただその全然見ず知らずの女性が俺のチンポをしゃぶってるっていうこの現実ね、これが作れるわけじゃん。それって素晴らしいやんっていうね話でさ、いや結局じゃあ俺は死ぬまでに何人の女性がね俺のチンポをしゃぶるんだという話じゃない。そう考えた時にピンサロに行ったら最低2人は俺のチンポをしゃぶる女が増えるんだよね。何を言ってるんだ俺は、ね、わかりませんけどもっていうことが一つで、射精はいつできてもできなくてもいいんだよ。であとは女性を触れるね、人肌触れるで、人肌触れるのもなんかおっぱぶってなんだかんだで触れない子もいるんだよ。こっちから言わないと触らせてくんなかったりする子もいるから、そうするとちょっとあれなんだけど、ピンサロはまあもうしゃぶるの前提だから、ね、むしろしゃぶらないっていうのはないから、そうすると確実に触れるんだよね女の子のこと。なのでいいんじゃないかしらとね思います。まあ、時間が若干30分で、まあ、5300円ということなんでね、高いっちゃ高いのかもしれない。でも抜きっていう部分でね、抜きっていう表現もやだけどもね、 まあ30分で5,000円。まあ、テコキ風俗がね、何分だか忘れましたけど40分、まあなんか待ち時間20分のプレイ20分ぐらいのぐらいで、2980円っていうね、素晴らしい店が池袋にありますけど、でも本当にもうおさわりとかないし、まあプラス料金払えばあるけど、おさわりないし、本当に手でしごくだけっていうね、いうのを考えると、ピンサロの方がいい気がするね。で、普通のピンサロだとやっぱりゴムつけなかったりするから怖いけど、この池袋の PM に関してはゴムつけるからすげえいいと思うんだよね。だ、そういう意味ではその衛生面も安心、まあ、金額もそんなに悪くないね。むしろ良心的すぎると思うよ。あと飲み放題だし本当は、とかはね、そう考えて、で女の子の質もいいと思う。なんかね、あの可愛いか可愛くないかで言ったらちょっと分かんないんだけど、でも指名した子は結構ね、いい子だったんだけど、性格はみんな良さそうだね。うん、なんか、だからみんななんかその病院の看護師さんみたいな感じだからさ、よかったねよかったねってね、そんななっちゃうから、とかね、思いまして。他のピンサロがおすすめかどうかは全くわかりませんけども、この池袋の PM、これはおすすめと言っていいんじゃないでしょうかと。なのでね、もし池袋でね、お酒を飲む機会があったら、うん、ここだったらまた行ってもいいかなって思っちゃうね。ピンサロ。まあだから5000円で、ね、そういうのって考えると、キャバクラ行ったってさ、やっぱ1時間5000円ぐらい取られちゃうじゃない。でね、しかもなんかドリンク飲んでいいですかとか言ってさ、で言われつつ、まあ、つまんで話されてさ、1時間苦痛じゃない。それを考えたら30分でなんか結構女の子と密接にね、ちょっとイチャコラしてさ、でさ、ちゃんとそれなりの成果を出してもらうというのはね、とてもね、有意義な時間だなと思ったし、あとその最初についてくれたその指名の子、ね、最初に確認しましたよ。お兄さんキスとか大丈夫な人っつって。で、大丈夫って言ったからキスをするんだけど、そういう性的なお店でするキスってなんかなかったんだよ、あんまり。そのソープとか行っても、いや、ありましたよ、そういうのは。だけど向こうも、こっちが行き過ぎると向こうがちょっとなんか嫌がる感じがすげえするわけ。なんだけど、で、デリヘル嬢もさ、キスとかあんまり好ましくないと思ってるんで多分ね。なんだけど、向こうから積極的に、そのピンサロの子はしてくるわけ。で、そのやってる感じも、あ、キスってこんなんだったよなって。その、彼女と、もう気持ち悪い話になってきたな。でもしょうがない。これ言うしかないんだからな。ぜひ皆さんに参考にしてほしいんだ、俺は。ね。なので、体も張るし、気持ち悪がられようがね、言いますけど。その、彼女としていた頃のキスってのがあるじゃない。大人のキスがさ、あのぐらいのアグレッシブさでは来てくれるんだよ。なので、あ、こんなんだったな、なんて。いうのを感じた。若干。あ、その、ウェルカムな気持ちが、ね。やっぱし、そこがないと、やっぱし分かっちゃうんだよね。でも、ウェルカムな気持ちがちゃんとあったと思うんだよね、その子には。だから素晴らしいプロ精神だなと思って。でそういう意味で、心も満たされた。ね。で、そういう配慮もあってさ。あ、いい人がいっぱいいる、つってね。でね、まあ、安いか安くないかで言ったら、まあまあ、ほどほどですけどもね。でも、一般の金額はちょっとわかんないからね。ピンサロ、激安のピンサロとかあるじゃない。でも、それって本当になんか、ね、雑だったりとかさ、あと衛生面とかさ、いろいろあるかもしんないけど、とてもこの池袋の PM、良かったです。なので、ぜひ皆さんね、手こき行くんだったら池袋は ニュークリスタルで、ピンサロ行くならこの池袋 PM ね、これでぜひお願いしたい。でソープ行くんだったら角エビグループと、私がいろいろ調べた結果ね、もう全部これに落ち着くかと思いますんでね。まあ、ピンサロ行きたいけど病気怖いななんていう人はね、ほんとこの池袋 PM ゴムありなんでね、何も言わずにゴムをつけるから素晴らしいお店だと思いますんでね、ぜひね、あの参考にしていただきたいなと、そんな風に思っておりますよとね。そんなんでどうですか今日のスペシャルウィークのね、もうピンサロスペシャルですけどもね、まあね、このぐらい体張らなきゃね良くないですからね。私もね、ちょっと頑張ってね、しゃぶられてきましたけどもね。じゃあちょっとお便りいただいてますから読んでいきたいと思いますと、ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんは。パルさんの力の入ったピンサロ談義に感動しました。これでオッパブ、ソープ、デリヘル、ピンサロの4つを制覇しましたね。次の目標は何でしょうか。ストリップ劇場、 SM クラブ、ハプニングバー、スペシャルウィークのネタはつきませんねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。残念ながらストリップ劇場は経験済みでございますね。過去の放送いつかやってますからね、冬ね、いつかの冬にやってましたからね。なんでそこをチェックしていただきたいと思うんだけど、で SM クラブはな、痛いのも嫌だし、その痛めつけるのも嫌だしということで、ちょっと違うなと。ソフト M なんでね、なんか攻められるのはいいんだけど痛いのは嫌と、ね、そういうところありますから。あとハプニングバーですか。ハプニングバーって俺みたいなやつが行くところじゃないと思うんだけどね。ちょっとだから次はね、言ったらあれですか、オナクラ、あ、なんか女の子にオナニー見てもらうやつ。だ、ほんと何の病気もねないですからね。ただひたすら普通にオナニーしてるだけだから自分は。ただ女の子は見てるっていうね、それで興奮するって謎な性癖ですけどもね、うん、まあでもなんだろうね、次はね。でコスプレ系が今のところないから、イメクラかな、うん、なんかその何クラ的なやつあるじゃない、そのイメクラとか、あとはなホテヘル、デリヘル、あと何ヘルがあるのか知んないけどもさ、そういうのはちょっと派生したものがいくつかあるからさ、その辺行くしかないと思うんだけどさ、その前にね、もう制覇したんだから婚活でしょというところかなと思うので、普通に次はちゃんとした出会いっていうねところにフォーカスを当ててね、スペシャルウィークやっていきたい。でもそれ10週間後にやるんじゃもう遅いからね。まあだから出会いに関しても毎週やっていこうね。でスペシャルウィークでエロいところみたいな感じでいくしかないなと思ってますんでね、まあ今後の私のね、エロ探求にもねご注目いただきたいというところでございます。では、他のお便り行きましょうか。ラジオネームケロンさん、次は温泉旅館で、ピンクコンパニオン呼びましょうというねお便りいただきました。ありがとうございます。ピンクコンパニオン、ピンクコンパニオン、ね、呼べないっしょ。しかも宴会系じゃん、もうさ、一人旅とかする人間じゃないよね多分ね。ただ旅行先で、ね、女の子を呼ぶっていうのはね、ちょっといいけどね。基本的に旅館とかね、ビジネスホテルって女の子呼べないからさ。なのでね、ちょっとどうするのがいいのかわかりませんけどもね。旅先でエロいことと。そういうのはいいですけどね。あと、ピンクコンパニオン。何するの？なんかゲームとかあるんでしょ、多分ね。その、お座敷遊び的なものがあるわけでしょ。だからそういうのを経験するのもね、だから友達とかとねちょっと旅行行ったりとかしたらそういうの呼ぶの、ちょっとなーって思うけど、まあネタがなくなったらねやるしかないと思うんでね。だそもそもそれ呼べるようなね、そういう旅館とか行かないとまずいけないからね。 格安のビジネスホテルじゃちょっとダメだからね、そこもねちゃんと泊まる場所を決めるときにはね、それコンパニオン呼べるのつってね、そっからちょっとやんないといけないと思うんでね、まあ次旅行行くときはねその辺注意していきたいと、思いますね。じゃああとはね、いただきましたお便りが、ラジオネームバンプオブチンチンさん、パルさんこんばんは、お仕事お疲れ様です。ところで簿記受かりましたかとね、いうお便りいただきました。ありがとうございます。簿記の話をね今日はしなくちゃいけないなと思っていたんですけどもね、まあ先にピンサロの話かなとちょっと思いまして、で、簿記なんですけど、まあ発表がね3月9日にありまして、で、これがそのなんか商工会議所のホームページで発表があると、でそこでね受験番号とか見れるよっていう話だったの。なんで、で9日普通にね仕事があるからさ、で発表は朝の9時とかって言ってたの。だからその受験番号をさメモって、それでね、まあ、通勤すればさちょうど電車乗ってる時にね確認できるななんて思ったんだけど、なんかバタバタしちゃって受験番号わからなくてさ、わからないっていうかさメモをしてこなくて、で9時の時点でさまだ見れなくてさ、そんでちょっとね一緒に受けた友人がいたの。まあ、友人も1ヶ月ぐらい前から勉強し始めてっていう感じだったんだけど、そしたら夕方かな、友人から LINE が来てさ、受かったわね、言うわけ。本当かよと思って、俺と同じぐらいで始めて、で結構試験の時もミスったらしいのよ、だけど受かったっつっててすげえなっつって、じゃあ俺も家帰ったら見なくちゃなっつって、で家帰って見ました。番号が、これ何番とかまで言ったらちょっとバレちゃうのかもしれませんけどもね、受験番号の下3桁が162だよ。だからこれをね、その受験番号ガーって見てって、でおね、そろそろと、ね、001ぐらいまで来たからさ、そこの並びのねところ であともうちょっと下げてって、で次がなんかもう150とかまで来たから、あともう1スクロール2スクロールしたら見えちゃうなっつって、でピュッピュッってやったよ。そしたらないんだよ、俺の番号がないんだよ。あれおかしいなと思って、160161163ん2がないぞっつって、落ちてます。いやほんとね、受かるとは思ってなかったけど、ただ実際にやってある程度できたわけだから、可能性としてはゼロじゃないなと思ってて、それだけにね、若干期待しちゃったところあんだよね。で友達も受かったっていうからさ、でもね落ちてましたんで、6月リベンジ、ね、します。もう次は受かるから、ね、これ受かんないと本当にやべえやつだからさ、まあ、受かるんだけどね、そこまでしてねなんか頑張る必要ないんじゃないと思うけど、まあこれはね高校の頃ね受からなかったっていうところがあるから、ここで受けてねちゃんとね受かっておきたいなってあるんで、ただまあ勉強しといてねすごく良かったなっていうのはあるので、まあ全然無駄にはなんないし、さらにもう一回ね再度勉強してで受けようと思うんで、まあ2ヶ月前ぐらいそんなにやる必要もないかなと思うけどね、もう土台があるから。だけど一応まあ1ヶ月半ぐらい前かなには始めて、でまあ半身浴でもしながらね、問題集解いてと、そういうのねちょっと続けようかなと思って、もう問題集普通に解けるからさ。で今回何がダメだったかって言ったら勘違いがね一部あったりとか、あとはやっぱり精算表とかね、あの辺がちょっとまあ実際に解いた問題がね少なかったっていうのがあるから、まあそれをねちゃんとやって、 まあ、望めば、6月は問題ないかなと、ね、思いますんで。残念でしたけどもね、落ちてしまいましたという。で、簿記の試験落ちるやつなんていいの?みたいなね、思うかもしんないけど、いや、意外と、ちゃんと勉強しないと受かんないよ、って思う。だって、ね、誰も彼もが、ね、簿記3級持ってるって言うと、そういうわけでもないけどさ。でも、ね、こうやって受かんなかったけども、やっぱりね、高校とかの、うん、必須科目、簿記3級ぐらいの知識は入れるべきだなって思うけどね、本当に未だに思うけど。その、社会に出た時にさ、絶対使うんだもん、この商業簿記って。予算作るにもそうだしさ、一つ考え方とかね、とか、そういうやつでも、何かしら出てくるからさ、コストがあって、つってね。で、収益がこんだけあって、つって。そういう話は、ね、簿記、商業簿記だからさ。まあ、よかったら皆さん、6月、私と一緒にね、簿記試験。で、今度は早めに申し込むから、普通に池袋でね、受けたりとかもできると思うんでね。こないだ、大宮まで行ったからさ。それもね、ちょっとね、大変だったけどもね。まあ、それで点数変わるかさ、そんな変わんないんで、あんまりね、言い訳になんないけどもね。まあ、次はちょっとね、まあ、池袋なり、まあ、引っ越しするんだったら、そのね、最寄りの、まあ、渋谷なのか、新宿なのかでね、受けたいとは思いますよ、というところでございましたと。では、あといただいてます、お便りね、ラジオネーム草壁さん。パルさん、こんばんは。次は逆に風俗で働いてみてはギリいけますよ。次回スペシャルウィーク風俗潜入レポート、なんだわかんない、まるまるまるる春を売るに、ご期待くださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。わかんない、丸が3つあったらもう想像つかないんだけど、風俗潜入レポ、まるまるまるる春を売る。これ俺の本名か?ね。やめてください。そうよね。ね、ご期待しませんけどもね。ま、風俗で働くっていうのもね、まあ、ピンキリかなと思うけどもね。それ、じゃあ、それってね、俺が風俗で働くってこと、その、ボーイとかじゃなくて、アナルを提供するってこと?いや、無理ですよ、そういうのはね。ギリいけませんから、そういうの。やめてください。まあ、とはいえ、その、防衛的なね、ところで働くとかって、夜ね、仕事終わってからとか。でも大変だよ、あの仕事、本当に。で、一番、その、風俗業界で働くの、で、一番楽と言われているのは、その、デリヘル嬢、ホテヘル嬢の送迎が楽だってね、聞くね。だけど、まあ、車持ってないと多分ダメだし、なんか一人送ると800円みたいな、なんかそのぐらいの話らしいけどね、よくわかんないけど、まあ本当にあの夜のお小遣い稼ぎというところでね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。まあでもないでしょうね。それやってる時間があったらちょっと他のことしなくちゃいけないわけだからさ、ね、意外と忙しいというところでございますんでね、あのちょっと風俗で。体を売るのもね、あと体を売る女の子を助けることもね、ちょっと私難しいかななんてね、思っております。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、日照簿記3級落ちたのか、デーブ大久保も受かったのにっていう、ね、答えてきました。ありがとうございます。だからデーブ大久保さんはあの飲食店確かねやってたと思うのよ。だからやっぱりそういうのをね、現役でやってる人ね、こういう人は強いよ、やっぱりね。そのいや、あくまで私もね、そういうちょっとその辺は仕事でも絡むけど、でも具体的にじゃ帳簿をつけたりとかしないじゃん。だけどデーブ大久保さんは自分の店だからさ、そういうのできるんだよね。そういうのもちょっと違うと私はちょっと思ってますね。そういう言い訳をします。まあ受かるから次ね、だいたい私2回試験受けたら受かりますから。どんなね試験でも、国家資格ですら 2回ちゃんと会場に行ってね、試験受ければ受かりますから。なので、次ね、申し込んで、もし行かないかもしれないですけどもね、まあ、行けばね、2回目になりますから、ね、受かりますんでね。もうその辺は、まあ、ご期待いただきたいところでございます。じゃあ、あとね、いただいてます、お便りの前に、他、喋りたいことかな。ちょっと喋らせていただきましょうかと。そうね、今日、そのピンサロ行った後の話なんだけど、ピンサロ行きまして、で、その後、ホワイトデーのお返しを買いに行きましてね。最低だよね、本当にね。ピンサロの後、女の子にあげる、ね、お菓子を買いに行くのか、お前は、と。その薄汚れたね、女性器を触った手で、買いに行ったのか、と。そうです。え？いや、ホワイトデーなんだから。ね、やっぱ俺のホワイト、発射した後じゃないとダメじゃん。思いまして。つうか、普通に、3月の14日がホワイトデーで、今日12日の日曜日なので、まあ、買いに行くタイミングはもうほんと今日しかないと。明日は多分ね、仕事でまた終電近くなっちゃうから、買いに行けないからさ。今日買っとくしかないなと思って。で、ピンサロの後ね、行きましたけども。で、今回、ね、まず何個もらったのかって話だよね。バレンタインデーで。で、もらったのはやっぱ職場でしかもらってないんで、で、なんか、その職場の女性全員からみたいなのがあって、それに関しては、なんかその新卒で入った子、男の子たちがね、うまく全部取りまとめてやってくれるっていうから、それはもうお金渡すだけで大丈夫なんだけど、一応個別にもらってるものが、4つだね。同じグループ内の女の子、新卒、で新卒2年目、3年目のね、女の子が3人いるから。で、3人からもらいましたと。あと、グループのリーダーが、女性なので、ね、女性つっても、まあ、俺ら年下なんだけどさ、ね、女の子なんで、女の子わかんない。すげえしっかりしてんだけどね。本当にもう、会社の中でも本当にトップ3みたいな人なんだけどさ。で、その人は直属の上司だからさ。で、その人からもらったから。で、その4人にお返しをしなくてはいけないと。ほんとね、やめてほしいんだよね。バレンタインデー。バレンタインデーの習慣は悪くないと思う。で、ギリチョコっていう習慣が良くないよねって思うんだよね。だって、その女の子も、まあ、下手なものはくれないよ。そのバレンタインデー、それなりにさ、ちゃんとしたものくれるんだけどさ。じゃあ、お返し何すんのっていう時にさ、すげえ迷うじゃん。で、いくらのくれたかどうかっていうのもさ、あるけどさ、じゃあね、今回4人くれたけど、じゃあ1人が500円のものくれました。で、1人が200円のものくれましたと。で、もう1人は1000円のものくれました。で、最後の1人は2000円のものくれました。で、なったとしてもよ、だからといって、ね、みんなに差をつけてお返しするわけじゃないじゃん。もうみんなに統一で、ね、一緒のものを渡すわけだからさ。なのでね、やっぱりそれなりのものを渡さないといけないと。ね、いくらのものかもわかんないし、そもそもくれたものが。なので、まあ、悪くないものを渡そうということで、今年は何にしようかと、ところだったんですけども、去年は悩みに悩んで、池袋のそのデパ地下で売ってるピエール・マルコリーニの、チョコをね、買いまして。俺の口からピエール・マルコリーニとかね、言葉が面白いですけどもね。まあ言ったら、まあかなり有名な、ね、よく知られているチョコと。まあゴディバとかってもう定番中の定番じゃない。まあ、ね、定番とはいえ嬉しいけどっていうね。だゴディバでも全然いいんだけど、ゴディバは他の人もね、いっぱい用意するだろうなって思うので、じゃあね、ピエール・マルコリーニ、今年も行こうかなと思って。んで、今日その、で薄汚れたね、その体でね、ピエール・マルコリーニのところ行きまして、 じゃあ去年はめっちゃ混んでたんだよ。でも多分これってあのホワイトデーの前日だったんで多分ね。なのでめっちゃ並んでて、ほんと1時間ぐらい並んだんだよね。そこまでして買うとか思ったんだけど、でもね、あの入社してそんな時間も経ってないしさ、なんか下手なもんあげられないなと思って、でそんなんで待ったんだけど、今年はね10分ぐらい全然平気だった。まあ並んではいるんだけど、まあ時間帯だったりとか、まだね、まあ日曜日、この12日ということでね、前日でもないからってことでね、普通に10分ぐらい並んだら帰ってさ、で並んだ時にさ渡されんのよ、こちら取り扱ってますと、でここは売り切れてますみたいなあるんだけど、一番安くて2000円だったね。なんか5個入りのチョコレート、でもしょうがねえよなと思って、だから俺の中ではやっぱ1500円いないぐらいにして、で4つで、それであればさ、まあまあ6000円いないぐらいで収まるじゃない。まあできたらね4つで5000円いないぐらいで収めたいなって気持ちあったけど、でもこれ1個2000円ってことはさ、4人で8000円じゃない。でもギリチョコのお返しで8000円とかって思うんだけど、でも俺ももうおじさんだしさ、なんかね下手な500円600円のお返ししてもっていうのもあるし、まあ年に1回だしね、なんかそんなのいろいろ考えて、まあいいのかななんて思って、2000円のやつをね4つ買いましたんで、もうギリチョコで8000円って、ピンサロ5000円だからっつってね、いやピンサロと比較すんなよってあるけど、そんなんありましてね、私今部屋にはねピエール・マルコリーニのね、5個入りのチョコレートがね4箱ねございますんで、まあこれをねあさってちゃんと持ってってね渡さないといけないんですけどもね、まあ私にね行くというか、まあ別に席近いからそのままポンポンポンポン渡せんだけどさ、またこういうのもねちょっとなんか改まっちゃうからね、まあその辺なんかすってねなんか渡せるようにね頑張りたいなと思ってますんでね。ただやっぱりこのギリチョコね本当になんかやめたいね。本命のチョコとかっていうのはさ、まあそういう文化がないとなかなか渡せないからさ、そういう意味でバレンタインデーってのは必要だと思うんだけどさね、いいきっかけになるじゃない、そういうね告白するとかさ、だからあった方がいいんだけど、ギリチョコとかってのはやめてほしいね。ほんとなんか劣らされてるね、そういうブーム作ったやつに。でもそのブーム乗ってかないといけないっていうねこの現実があるからさ、ほんとやめてほしいなと思うんだけどね。まあそんなんで、今年のギリチョコはピエール・マルコリーニ1つ2000円のねチョコレートでしたとねいうお話でございますと。じゃあ、あとは他にいただいているお便りも読みつつね、行こうかしらね。ラジオネーム、羊飼い水族館さん、パルさん、年内に体重70キロ超えるだろうなっていうね、お便りきました。ありがとうございます。まあ、体重の話ね、ありますよ。今日もね、しっかりとね、お話ししたいところではあったんですけどもね、ダイエット、始めまして。ね、まあ、いつも言ってんなって言うかもしんないけど、いや、今年ね、なかなかダイエットできなかったんだけど、ようやくね、ダイエット続いてまして、この1週間。で、まあ、1週間っていうかね、今週の火曜日から、ダイエットがね続きまして、で何ダイエットなのってねところが一番気になると思う。俺も過去にね何個もねダイエットやってきましたけど、今回は結構画期的、その名も唐揚げくんダイエット、これがいいね。いや唐揚げくんってデブ御用達だろうって言うかもしんないけど、あのね、その唐揚げくんいっぱい食ったらダメよ。でもそのまず夜0時とかにね近づいた時にご飯食べると、じゃ炭水化物はダメだよねっていうご飯とか、あそれが1点じゃん。であと油物ね、揚げ物とか良くないよねと。そうするとさ基本的に外食って難しいんだよね。 思うんだけど、ただ家帰ってからね、そんな時間から料理作る気力も湧かないしというのもありまして、であと本当はもう家帰ってご飯食べるっていうその時間すらきついんだよね。もう家帰ったら風呂入って寝るぐらいしかないからさ、じゃあさあどうしようってなった時に、私たどり着いたところがですね、唐揚げくん、まあ、あれ5個入りなのかな、唐揚げくんとあともう一つあのサラダチキンってあるじゃない、コンビニで売ってるね、なんかそのチキンのなんか塊みたいなやつで、サラダチキンのこれ普通のやつは苦手なんだよ、サラダチキンって。なんだけどスモークされてるサラダチキンがあって、これ結構もうどこのお店でもあると思うの、コンビニで。でその二つを食べてます夜に。でこの唐揚げくんなんで食べるかっていうと、やっぱりあったかいもんが食べたいんだよね、夜の締めはさ。であったかいもん食べたい、であと若干の油も食べたいんだやっぱり。ただがっつり油じゃないから、その唐揚げくんぐらいの薄い衣ね、あのぐらいの油がなんとかもうギリギリかなと思って、であと中のね鶏も美味しいと。でそんなんで唐揚げくん食うじゃない、意外と満足するんだよそこで、味とかね感覚は。ただお腹だけが満たされないんだよね。あとは傘だけ増してあげればいいから、そこでサラダチキン食うんだよ。でサラダチキンもスモークしてないやつは歯ごたえがないんだよね、あの結構ブリブリしちゃってる気がすんのよ。でそこでスモークしてるやつは歯ごたえがあるんだよね、外側が。であのスモークの香りもねいいし、で美味しく食べられるから、なんでもうコンビニで唐揚げくん買って、サラダチキンのスモーク買って、で家ね着くまでの間にもう歩きながら食べると。で家着いたらもうすぐに風呂入って、そういう生活ねしちゃってますからね。でもこれが意外と続きまして、なんか続かなそうじゃない、そのだって唐揚げくんとサラダチキンだけで夜ってって思うけど、火水木金と4日間も続いてますからね。なんでも平日は、いける気がする。なんでね、それを続けてですね、今週、土曜日の昼間の時点で、体重が 62.9 キロまで落ちました。それでも落ちてるんですよね。一時のね体重とか考えるとね、まあなんだろうね、64キロとかねそのぐらいがありましたから、そう考えるとちょっと痩せたかなというところで、まあこっからね、徐々に下がっていくんじゃないかななんて思っていたのが土曜日の昼間なんですけど、土曜日の夜焼肉行きましてね、これは前々から友人たちとちょっと行くって約束してた焼肉で、まあほぼ食べ放題みたいな店なんだよね。で結局食ってさ、で食いまくっちゃってさ、で家帰ってきて体重測ったらさ 65.1 キロっていうね。いやいや、昼間だって 62.9 だったのに、なんでそっからね 2.2 キロも太ってんだよってなるんだけどさ、まあ食っちゃったし、でその後もね2軒目で飲み行っちゃったしということでね、体重増えちゃって、初じゃないか65キロ超えたのって、やばいね、やばいなーなんて思うんだけど、ただ次の日ね、今日ですよ、今日の昼間体重測ったら 63.5 まで減ってましたから、もうおかしい、体重の上下がおかしいからね。だからもうデブにとっては1キロ2キロはね本当にもうなんか、なんでもないんだよね。細い人からしたら1キロ2キロってすごい話だけど、もうデブになってると1キロ2キロって誤差だよね。だからねちょっと気をつけないといけないなって思うんだけど、ただ筋トレは本当に先週からすごいしてて、まあ懸垂はね常にしつつ、また腹筋コロコロもねちょっと始めたので、なんで まあなかなか外出てね、有酸素運動っていうのを時間取れないから、であれば燃焼が良くなるためにね、筋肉つけて燃焼をね、ちょっと良くしていこうと思って、腹筋コロコロ懸垂、そして唐揚げくんとサラダチキンと。もうこれで平日回していきますからね、いけるんじゃないかなと。結構、でもそれで、調子良くなってきてね、やっぱ体重すぎて懸垂とかもできなかった最近。一回やって疲れちゃうみたいな。なってたんだけど、今日とかね、懸垂普通に、5回ぐらいはスイスイいけたので、この体重もようやくね、なんか、手で支えられるようになってきたかなと思うんで、もうちょっと体重落ちたらね、もう少し懸垂できるかなと思うんでね。まあ、懸垂10回ぐらい、できるぐらいの体重感にはなっておきたいよね。腕の筋肉と、あとそれを支えるね、体重というところでね。まあ、そんなことをね、ちょっと考えてますんで。まあ、あと、来週末、フットサルがちょっとありますんで、私ね。久しぶりの何十年ぶり?何十年も経ってないけど、10年ぶりぐらいじゃないですか、フットサルなんてね。そんなのがね、ちょっとね、職場の人と行く予定があるので、それまでにちょっとね、シェイプアップしておきたいなと思ってますんでね、もうちょっと頑張ろうかなと思ってますと。じゃあ、あとはね、他のお話しましょうかと。どれがいいかな?あんま、そんな深く話さないけど、昨日だか今日だか知った話でさ、衝撃だった話がさ、まあ、皆さんご存知かと思いますけども、生の喜びおじさんが、ね、なんか残念なことになってしまって、亡くなってしまって、っていう話、ちょっとびっくりしちゃってね。なんかやっぱし面白半分でさ、生の喜びおじさんのね、動画を見たりとかしてた時期がありましたよ。話題になった時はね。こんな人いいんだなーつってね。で、面白いなーつって。で、許さんぞーつってね。やってましたけども。でもなんかね、こういう結末を迎えてしまってと。なんか、ね、やるせない気持ちでね。まあ、いっぱいではありますけどもね。まあ、ね。何が悪かったんだろうね。誰も悪くない。いや、誰も悪くもなくないね。生の喜びおじさん全然悪くないし、多分ね。なんか、問題は、盗撮されて、それに怒って、で、そっから取り押さえられて、そのまま亡くなってしまったというところでは、盗撮施設が悪いっちゃ悪いんだけどさ。ね、なんか、悲しいお話ですね、というところで、まあ、それ以上深くはね、ちょっと話しませんけども、まあ、ちょっとね、ここ数日というか、今日だか昨日だかね、ちょっと見たニュースだったのでね、知らない人いるかもしれないのでということでね、そちらを共有させていただきましたと。じゃあ、他のお話ですけども、どれかな?ラジオネーム。どうしようかしら。一個これ読んどこうか。ラジオネーム。520番さん。いくら寝ても眠い。肩や首の凝りなどもひどい。もしかしたら、パルさんは睡眠の質が悪いのかもしれないですね。人生において、ベッドで過ごす時間はバカにならないぐらい長いのですから、マットレスを高級なのに買い替えませんか?私は引っ越しの時に思い切って、シモンズのベッドに買い替えました。値段は30万ぐらい、しましたが、明らかに違います。体感で確実にわかるほど違います。10年とか使うもので、しかも毎日使うものなので、こういうものにお金をかけるべきだと思います。もしよければお店行って体験だけでもしてみたらどうでしょうかというね、お答えだけました。ありがとうございます。いや、ほんとそうなんだよね。言ったら、まあ、仕事が、ね、あれですよ。真っ当な仕事であればだよ。仕事8時間、プライベートの時間8時間、睡眠8時間と。まあ、このぐらいのサイクルじゃないですかと。なので、まあ、仕事は仕事でもしょうがないと。じゃあ、プライベート、ね、何してる時間が多いですか?パソコンしてる時間が多いです。 だったらパソコンはいいものにした方がいいよね。ね、毎日8時間やってんだから。でさらにパソコンする時のね椅子ね、これもずっと座ってんだからさ、いいものにする方がいいよねって、この理論と一緒だよね。じゃああと残り8時間寝てるんだよ。これ毎日8時間寝てるんだよね。まあ私いつも4時間半とか切ってますけども、まあでも4時間半ぐらい寝るわけじゃないですか。だから必要なんだよね。1日絶対そのぐらい寝るんだから。なのでマットレス欲しいね。30万円ぐらいねするもの高いなって思うっちゃ思うけど、ほんと10年使うよ。俺今ソファーベッドなんだけど、無印で買ったさ昔ね。でこれもう結構長いよね。10年使ってる。なんだかんだ多分意外と持ってるね。なんだけどソファーベッドだから言ってもね、やっぱり質は良くないよ。無印でおしゃれでねいいななんて思って買ったけどさ、まあ、部屋も狭いからね、ベッドとソファー両方置けないからさ、そうせざるを得なかったんだけど。なのでまあ、このソファーベッドの上にマットレスを置くとかでもいいしっていうことを考えると、ただ30万と。でも10年で考えるとまあねえ、1年間3万円とで、3万円割る12ヶ月と、じゃあまあ月で換算してさ、いくらだい？ 2000 と、まあ、500円とかそんなもんになるわけでしょ。それでね睡眠の質がめっちゃ変わるんだったらやっぱ必要だよねって思うわ。だけどなーつって、だ引っ越しした時にね考えてもいいかなと思うけど、ただ結婚とかした時だったらねわかるけど、一人暮らしでねこのシングルベッド、いつまでシングルベッドかわかんないじゃないとか言って、お前10年経ったけど大丈夫かっていうね、すいませんみたいなありますけど、でも普通にねよくスポーツ選手がさ CM とかしてるマットレスとかあるじゃない、なんかその布団の西川のさやつとか、あれ確かシングルのやつで5万円ぐらいなんだよね。でも多分それだけでも全然違うと思うから、その辺ちょっと考えてもいいかもね。そのぐらいきついんだもんね毎日がね。だからなんかその枕なしで首が痛くならないみたいな、そういうマットレス、そういうのちょっとね調べたいね。まあ5年ぐらいで考えてもいいね。10年は考えすぎかもしれないけど、5年で考えても5万円のマットレスだったらね、年間1万円だからさ、したらね月そんなかかるわけじゃないじゃない、900円ぐらいなもんでしょ、したら買ってもいいかもしれないねって思うね。いやーちょっとねやっぱ睡眠の質上げないと、ほんと首痛いとんでもないがんね、やっぱりね。整体通ってなかったら本当にもう危ねえんじゃねえかって思うけどね。行ってるからなんとか持ってるけど、で仕事もね長時間仕事してなんとかなってるけど、整体行かなくなったら多分もう無理だなと思うからね。まあ、とはいえ整体もそろそろねフェードアウトしないとね、お金が続かないからさ、今ね月に2回に変えてもらったからさ、最近ちょっと忙しくてっつって、でなんかね毎月7000円ぐらい払いつつ1回行くと2500円取られるからさ、まあ月1万2000円ぐらい。これもね年間で考えたらさ24万4000円とかそんなんでしょ、高いから。24万4000円を貯めるので頑張ってんだから年間で、それプラス結婚相談所あるじゃない、結婚相談所月1万7000円だからね、やめてくださいよと、ね、なんか結局なんか会わないでね終わりそうですけどもね、一人だけ会いたいよねなんとか。でも20日までに言わないといけないんだって、20日までに言わないとその月で辞められないんだってさ。なので どうする？ 17,000円。もう、もういないんだよ。もう、その、俺が登録している結婚相談所のデータベースに、俺が会いたいって思う子は一人もいないんだよ。なのにまだ続けるのか、俺は。一人会うため、一人会うまで頑張って。ちょっとね、考えちゃいますけどもね。まあ、そんなところでね、あんまり無駄金、ね、他のことで無駄金使ってんだからさ。なんで、ね、こっちの、いや、本来かけるべきところでしょって思うかもしんないけど。でも、ね、先が見えないからね。なんか可能性があったりとかすればね、別なんだけど。可能性のないことにあんまお金はね、使えないなって思うので。まあ、一旦、休止するのかね。何するのか分かりませんけど、一回ちょっと止めようかな。で、また改めて、ね、次のタイミング、2、3ヶ月経ってからもう一回再開するみたいな、にしようかなとちょっと思ってますんでね。ちょっと心残りありますけどもね。まあそんなね、ところでございますと。じゃあ、あとは、いただいてます。他のお便り読もうかしら。ラジオネーム、528番さん、ギリチョコ値段的に重くないっすか、ちょっとキモくないっすかってね、お答えできました。ありがとうございます。そうなんだよ、ギリチョコね、ギリチョコのお返しなのに2000円のやつ返すって結構だよね。その本命の女の子に対してお返しするのだって2000円とか、まあ、行って3000円とかでしょ。それがもうギリで2000円の4つ用意しちゃってっかんね。いや、おじさん頑張りすぎでしょって思うかもしんないけど、いや、わかんないんだもん。何渡していいか。で、俺でも知っているところのメーカーというかさ、ブランドじゃないとさ、あれじゃんって思うとさ、でもなんか、ね、狙いに狙って、なんか外すのもあれだし、ね。でちょっと思ったのよ、まあ、ゴディバでもいいなとか、あとなんかトラヤとかもね、羊羹だけどあのホワイトでセットみたいなさのがあって、どうせみんなクッキーとかねチョコレートとかもらうんだから、じゃあ俺は羊羹でみたいな、でもいいかなと思ったんだけど、でもちょっとね周り見渡したらさ、ピエール・マルコリーニがあったからさ、うん、まあ鉄板でしょと思ってね、そっちにしてしまいましたけど、ちょっと気持ち悪いね、値段的に重いね。なんか企んでんのかって思われちゃう。おじさんが？嫌ですね。ね、おじさん、結婚相談所行ってんの知られてるしね、みんなにね。怖いですね、本当にね。まあそんなね、そんなんじゃないんで、つってね、渡すしかないんでね。まあそこはね、なんでしょう。うまく、ね、察していただきたいね、ほんとね。まあそんなんだからさ。まあ、あさってね、ホワイトデー渡したとき、ね、どういうリアクションされるのかね、その辺もね、ぜひ皆さんにね、お伝えしたいなと、そんな風に思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、お話ししたかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、今週、お話ししたいこと一つありまして、あのね、この平日、何してたかなって、今週振り返るとね、一つのことしかしてなくて、何をしてたかっていうと、先週ちょっとお話しした、電子タバコのベイプっていうのに私ちょっと惹かれているって話したんだけど、もうベイプのレビュー動画をひたすら見て一週間が終わってしまったっていうね、そんな感じだったの。いや、そんなにパルさんベイプに興味あるのってね。だってベイプって俺もそもそも先週ちょっとねそれ話したけど、それまでベイプって言葉知らなかったからね。で、電子タバコって言ったらアイコスでしょって。そういう認識だったのに、もう、 ね、今となっちゃもうベイプ博士になってきましたけども、で、もうひたすら見てベイプ、まあ、勉強じゃないんだよ。ベイプ買うんだったら何買ったらいいんだろうっていうのが全くわかんなくて、もうレビューの動画見るしかなくて。で、まあ、言ったら何がしたいのっていうと、タバコを吸いたいわけじゃないのよ、俺はね。体に悪いことあんま好きじゃないからさ。なんだけど、このベイプっていうのは、その、葉っぱを燃やしてね、その、タバコの煙を吸うわけじゃなくて、リキッドっていうさ、なんか言ったらなんかフルーツっぽかったりとかジュースっぽい、ね、そういう水蒸気を口の中に入れて、で、なんか息出すと、なんかすげえ味するみたいな。で、リフレッシュするみたいな。そんな感じなのよ。あ、まあ、あんまりね、その実験とかをされてるわけでもないから、有害なの無害なのっていうと、それもちょっとわかんないんだけど、今のところ無害っていうね、ところ。で、でも別に、それいらないじゃんって思うと思うんだけど、俺がなんでこのベイプすげえ気になってるかっていうと、めちゃくちゃ口から煙出んのよ。わけのわかんないぐらい煙出んの。で、それがやりたいだけなんだよ。その、言ったらさ、普通の人間、できないことじゃない？その、口からめっちゃ煙出るとかって、もうちょっとしたドラゴンボール状態じゃない？イレイザーガンじゃない？で、それって男のロマンじゃない？少し。なので、そういうことができるんだったらやりたいなと思って、で、ベイプ、気になって、ね、トリックとかあるからさ、輪っかとかね、吐いちゃったりとかできるから。わけわかんないな。輪っかをポンポンポンポンポンポンね、生成できるわけ。煙がいっぱい出るから。とかね、そんなのあって。で、ひたすらベイプの動画を見てたわけなんだよね。で、何買おうかと。ね、いろいろ考えました。その、いわゆるね、爆炎っていう煙がめっちゃ出るのね。爆炎ができるやつはどれなんだっすね。いっぱい調べて。で、行き着いたところが、私の中では、アスパイアの K4 っていうやつか、ね。お、専門的な話出てきたぞってね。全くわかんないと思うけど、ね、一応ね、もし、ベイプやってる人いたら、ああ、なるほどってなるし、やったことないけど、ちょっと興味、ね、先週の話で持ったなとかっていう人いたら、参考までにと思うんだけど。なんで、サクッとね、しますよ。全く興味ない人はね、興味ないと思うんだけど。その、アスパイアっていうメーカーの、K4 っていう、なんだろう、そういうスターターキットみたいなのあるんだよね。で、これを使うと爆炎になるのよ。すげえ爆炎なのね。で、値段も結構リーズナブルなのね。多分ネットで Amazon とかで買えば5000円しないぐらいで買えるの。で、それにリキッド入れて、で、シュコーっつってね。で、吸って出せば爆炎となるんだけど。で、あともう一個が、E5AIO っていうやつがあって、これもっと安くて、多分ネット、アマゾンだと2500円くらいで買えるの。なんだけど、どっちが爆炎っていうと、やっぱしアスパイアの K4 の方が爆炎なんだよね。で、E5AIO に関しては、安くて、すごい手軽なんだけど、まあ、そこまで爆炎じゃないと。で、これ両方とも、いわゆるスティック型っていうやつでさ、なんかその、ペンタイプなのかな？ちょっと握ると、その、まあ、リレーのバトンみたいな感じよ。いや、あんなでかくねえだろって。そんなやつ、やべえやつだからさ。じゃないんだけど、まあ、チンポぐらい。いや、そうでもないな。うん。あんなに長いチンポじゃねえしな、俺はっていう。ところで、まあ、そこそこのね、太さの、まあ、だから手のひら、手のひらサイズではないんだよ。E5AIO は手のね、ひら広げて、その、なんか、手の甲から人差し指の先までの間ぐらいよりもちょっと短いぐらいかな。だから結構、ちっちゃいのよ。ポケットにも入るかなって。なんだけど、このもう一個のね、爆炎のアスパイアの K4 に関しては、手からはみ出るぐらい大きいんだよね。だからこれさ、スーツ着てさ、ちょっと喫煙所にみたいな感じで行くときにさ、ポケットからもう見えちゃってるみたいな。それってちょっと、かっこ悪いなと思って。 ですげえ迷ってた。で、そんな中、やっぱり思うのは、こういうスティック型じゃなくて、ボックス型ってのあるのよ。四角いボックスがあって、そこにその吸うところが飛び出てるみたいなやつがあるんだけど。なんかさ、スティック型ってやっぱりタバコって感じするじゃん、やっぱし。長いからさ、一本の。でも、ボックス型って四角いなんか箱にさ、ちょっと飛び出て吸うところがあって、それ吸うって、なんかそれこそベイプだなっていう感じがするじゃん。ちょっと差別化されてんじゃない？だからボックス型だなとかって思って。で、どうしようどうしようとかいろいろ思ってたんだけど、で、その昨日、焼肉ね、これが秋葉原だったんだけど、秋葉原にベイプの専門ショップがあるっていう話で、で、ちょっと焼肉前に行こうかなと思って一人で行ったわけ。そしたら結構広くてさ、中入ると、お客さんも結構いるのよ。あ、ベイプ流行ってんだなと思って。ね、もう先週知ったばっかりですけどもね、流行ってんだっすって。で、見てて、で、実際ね、見せてもらってさ、なんかお探しですかって言うから、ちょっとね、ベイプ、始めようかなと思ってるんだけど、ちょっとサイズとかね、見たくてって来ましたっすって。したら、で、一応アスパイアの K4 とか、いいなと思ってるんですけど、ちょっと大きいですかねとか言って。で、実物見せてもらったら、やっぱりでかいんで少しね。でかいなぁと思って。で、他のね、やつはまあちっちゃかったりするんだけど、じゃあペンタイプじゃないので、ボックスタイプだったらどれがいいですかみたいな話したら、その店員さん、女の人だったんだけど、ちょっと私使ってるのちょっと今持ってきますね、つってね。で、店員さんが持ってきたのが、多分ね、アイスティックピコっていう、どんどん知らない名前が出てくるぞ、ね。アイスティックピコっていうやつがあって、それ使ってますよ、つって。で、見せてくれて。そしたらやっぱし、手のひらに収まるんだ、一応。ちっちゃくて、でもボックスで、そこに吸引コミュニティついてて。かっこいいんだよね。なんか、ベイプな感じすんのよ。いや、これいいなと思って。で、そのアイスティックピコっていうのその本体ね。ボディが、そういう名前で、で、そこに吸引口。で、吸引口っていうのが、なんか、また別の部品があるんだけどさ。で、その吸引口をまた違うものに変えることによって、爆炎にもできますみたいな、いう話もあって、なるほどな、つって。ね、あんまよくわかってなかったな。そこでね、いろいろ理解してさ、教えてもらって。で、じゃあちょっとまた考えます、つってさ。で、見せてたんだけどさ。で、結局じゃあどうしようかなーって思った時に、やっぱりそのね、店員さんが使ってたやつが良かったなと。なんか見た目もすごい良くて、カラーリングとか、黒いボディになんか銀色でみたいな感じでね、見た目も良くてさ、かっこよかったんで。じゃあ、ね、今後もね、使えるかなっていう、いろんなね、拡張性があるんだよね。ボックスタイプは。で、スティックのやつはそんなないから。じゃあ、ボックスでと。思って。で、昨日ね、その、焼肉行く前かな？ね、その前に、もう、アマゾンで注文だけしちゃおうと思って。で、注文しました。ものが、アイスティックピコのスターターキットみたいなものを買って。で、これがアマゾンで、4750円ぐらいだったの。で、これは、そのアイスティックピコっていうその本体があって、さらにその吸引のね、やつが、アトマイザーっていうね、それ、吸引口のことをアトマイザーって言うんだけど、それが、メロ3ミニっていうやつがついててさ、これのセットで、で、使えますよと。で、一緒にリキッドっていう、そのね、味のするというか、匂いのするやつも買って。で、リキッドが、日本のメーカーで、神風っていうね、メーカーが今すごい一番人気なのかな。ビソってところと、神風ってところがね、もう二大巨頭ぐらいだと思うんだけど、そこの、なんかフレーバーが、アールブルっていうフレーバーなんだけど、まあ、完全にアールブルなんだよね。レッドビーなんだよね。まあ、どっちでもいいですけどもね。まあ、レッドブルなんですよ。味が。なので、まあ言ったらだからこれ、もう、なんだろう、仕事の休憩時間とかに、喫煙所行って、で、これリキッド入れて、で、プシューって、で、 もうレッドブルがなんか口の中に広がってるみたいな、なるんでしょうと。で、私ね、最近レッドブルばっかり飲んでるから、そういうプラシーボ効果でなんかレッドブル飲んだ気になったとかなれればね、それはそれで面白いかなと思って。で、そんなんでさ、注文して、で、さっき届きました。で、開いて、ね、開けて、今手元にあるんだよ。アイスティックピコ。なんだけど、ね、本当はこれ使って、で、みんなにお伝えしようかなと思ったんだけど、残念ながら、電池が入ってなかったっていうね。てっきりそれもね、スターターキットっていうから、入ってるもんだと思ったんだけど、電池なくて、まあ、試せてません。なのでこのラジオが終わったらすぐにね、電池を注文してと、明日受け取ってちょっとやろうかなと思ってんだけど、電池もね、ニッケルマンガン電池で規格が18650みたいな、18650っていう規格みたいな、どんどん1週間で詳しくなったなっていうねところはあるんだけど、でそれのね、多分注文するのは 2600mAのやつを注文しようかなと思ってて、ね、何の話してんだって話なんだけど、なんかね、だからいろんな組み合わせがあんのよ。なんかミニ四駆みたいなの、本当になその吸うところもね、そういうメーカーとその出してるものが違ったりとかいろいろあって、でそのボディもその性能があったりとか、ボタンだけじゃなくてね、ワット数とかその抵抗値とかそういうのも全部設定できるの。その液晶があって。で、電池もね、そうやって別の電池がね、充電電池みたいなのあるし、で、USB つないで充電できたりとか、あと、なんかファームアップみたいな、なんかアップデートしてね、システムアップデートしてなんかさらに拡張するとか、なんかいろいろあんのよね。だから、なんか、タバコ、もともと吸ってて、で、こっちに切り替えるって人ももちろん面白いだろうし、タバコは体に悪いしっていうね、あと吸った煙も人に有害だし嫌だなっていう人だけど、煙めっちゃ出したいみたいな人いたら、うん、いいと思うんだよね、そういう意味では。まあ俺使ってないからわかんないけど。で、そういうメカニカルな、なんかガジェット好きな人にはね、刺さるんじゃないかなと思って。で、まあそんなんで私今手元にはそんなんありますけど、結局、今になって思うのが、これじゃなかったなって今思ってて、他の買えばよかったってちょっと思ってんの。で、っていうのが、私今一番いいなと思ってるセットは、ボディはいいのよ。アイスティックピコで。これ本当に、ここから、あと5年ぐらいは普通に使えるんじゃないかっていうぐらい、まあすごく安定しててバランスのいいやつだと思うんで、アイスティックピコでボディはいいのよ。で、まあ、ボディっていうか、モッドっていうの、うん、なんかね、いろんな言葉があんねと思って。で、モッドは、アイスティックピコ。で、ここの、ね、吸引口、ね、ここに関しては、また別の、アスパイア、さっきアスパイア K4 っていうね、爆炎のね、マシンがあったけど、そこのメーカーが出している、アスパイアのクリートっていう、その吸引口があんのね。で、クリートを使うとめっちゃ爆炎になるらしいの。なんでアイスティックピコに、うん、クリートつけるのが多分今一番いいんじゃないかなって思ってて、なんでそれしなかったんだろうって今後悔してるんですけども、そんなんでさ、ちょっと電池ね早く手に入れて、で爆炎したいと思うん で爆炎したらさ、みんなね、あんまりベイプ興味ないよっていう人いると思うんだけど、ただベイプ手に入れたことによって、俺がね、YouTube に動画をアップしたくなるかもしれないじゃん。でね、最近ちょっとパル実写で見てねえからというのでね、最近なんかね、そういうのも配信してくんないし、生放送もしてくんないし、あるかもしれないよね。なんか稀に。したらそんな人にはね、俺がベイプを持ったことによって動画配信したいとなって、まあ、需要はあるかないか知らないけども、ベイプ放送がね、動画でね配信できるかもしんないから、そしたら、あ、パル元気じゃんっつってね、 あ、また剥ぎ上がってきたな、みたいな。そういう話ができるからさ。まあそんなんで、ちょっとベイプ、ね、ちゃんと手に入って爆炎できるようになったら、動画なり、生放送なりね、したいと思うんでね、そこはちょっとご期待いただきたいと思ってますんでね。まああとはほんとね、後悔しかないね、そのね。まあ十分、爆炎にはなると思うんだよ。今のその、スターターキットでも。でも、やっぱり、がっつり爆炎って考えると、アスパイアのクリート、これをつけたいねって、ちょっと思っちゃいますね。まあ、そんなんで、もし、ベイプやってる人いたら、いろいろ教えてください。情報交換したいね、少しね。やっぱりこういうのってね、近くにやってる人いるかいないかでさ、全然違うじゃん。やっぱね、ネットで調べた知識とか、データって、ね、やっぱりなんかその、なかなか入ってこないんだよね、頭の中にね。根付かないというか。でもね、詳しい人がいて喋ってるとさ、その中でさ、なんかいろいろ結びつくものがあって覚えてったりするからさ、ちょっとね、ベイプ。でもこれね、ベイプすることで、まあなんか、ベイプしてる人たちってなんかクラブでウェーイみたいな人が多い気がするんだよね。だからそういう意味では俺もこれで、ベイプ始めてからクラブ行くっていうね。その流れにすれば、意外と溶け込めるかもしんないね。やだね、なんかね。もう童貞ネットじゃないじゃんっていうね。ベイプやって、煙もくもく吐きながらクラブ行って、で、ピンサロ行って、デリヘル行って、ソープ行って、みたいな。いえ、もう真逆な人間になってきてるぞってね。ところありますんでね。まあ、そろそろ、ね、普通の、なんか、お見合いパーティーみたいに行ってね。撃沈して、後ろ向いて、パズドラしちゃうみたいな。またそういうのもね、経験したいと思いますんでね。いや、ほんとね、もう今度からは違うから、後ろ向いてベイプだからね。何あの人、後ろ向いてすっげえ煙出してんだけどっていうね。火事かしらつってね。で、火災報知器になっちゃって、ね。で、スプリンクラー回っちゃってみたいな。あるかもしんないですけどもね。まあそんなね、ちょっと私、ベイプ、ハマってますんで。ね、まだやってませんけどもね。だって、どのぐらいハマってたかっていうと、そのね、一週間忙しいですよ。終電で帰りますよ。そんな中、もうドンキホーテに一週間に二回行ったからね。ドンキにも売ってんのよ。電子タバコ、ベイプ。で、ただ店舗によって品揃え違うらしいのね。で、うちの近くのところも行ったら、売ってはいたんだけど、今言ったやつ、アイスティックピコとか売ってない。あと、アスパイアの K4 も売ってないし、EGO AIO も売ってなかった。だから買わなかったんだけど。で、あと、やっぱりネット通販は、Amazon が一番安い。ただなんかそれ正規品なのかどうかってちょっとわからないから、なんとも言えないけど、一番安心できるのは、ベプログっていうサイトのところが一番安心できるんだけど。ただちょっと高いんだよね、気持ち。Amazon で買った方が若干安いからさ。そういう意味では。あとは、本当に続けるんだったら、ショップがね、新宿と渋谷に結構ある。で、他にも、さっき言った、秋葉原にもあったりとか、池袋にも1店舗あるんだけど、多分、今年の春、3月末か4月ぐらいに、1店舗できるらしいの、新しいのが。なので、まあそういうところに行ってね、ちょっと情報交換しながら、みたいな。感じのが条例になった方がね、お得だったりするところもあると思うんでね。まあ、そんなのもね、ちょっとネットだとね、その辺がないから。リアル店舗ね。まあ、せめて、こういうリキッドとかはね、どこで買っても値段変わんないから。15ml で1080円ぐらい。っていうのが大体一般的。だからまあ、タバコを吸うって考えると、安上がりなんだけど、タバコを全く吸ってない人からすると高いよねって思う。だから本当に嗜好品だと思うわ。だから俺がとうとう嗜好品に手出しちゃうっていうね、燃費の悪い感じになっちゃいますけど、まあタバコ1日まあ1週間で1箱吸うぐらいの感じだとどんぐらいなんだ今。1箱400円とか、まあ400、230円すんのかな。で1ヶ月でね、 まあ、4、5の20で2000円、まあ2、3000円するのかな、タバコね。ちょっと吸うだけでも。それ考えたら、まあ、そのぐらいで収まる感じでね、楽しめるかなと思うので、まあ、それがいいのか悪いのかね。なんでお金貯めなくちゃいけない時にお金使ってるんだって話もあるけど。まあ、ちょっと、久しぶりにね、なんかここまでいろいろ調べたなっていうの、なかなかないじゃん。なんかかっこいいな、つって。人生生きてて、なんかすげえかっこいいなと思って調べちゃうことって、稀だと思うんだよね。そこの気持ちは大事にしたいなと思って。それが体に悪かったらまたね、考え直した方がいいんだけど、そんな体に悪いわけでもないらしいのでね。私ちょっとベイプ、ね、少しやっていって。まあ来週もまたベイプの話しちゃうと思うんだけど、まあその辺は、ちょっとね、もう少しお付き合いいただきたいと、ね、思います。俺面白いと思うんだけどな、ベイプ。そんなないかな？煙めっちゃ吐いてんだぜ。わけわかんないぐらい煙吐いて、爆発したんかっていうぐらい煙吐いてるね、人が。そんな面白いことないじゃん、この世に。と思うんだけど。まあね、そんなお話でございますと。じゃあ、あと他にお話ししたいことをね、サクサクと言っておくと、そうだね、久しぶりに、あの話をしよう。仕事の話しよう、ちょっとね。あんまどうでもいいと思うんだけど、あのね、今私、アプリのね、方の運営みたいにしてますよ。で、開発するのは、開発会社が開発してんだけど。で、それをもらって、で、それを、まあ、なんかその、App Store とか、Google Play とかにさ、まあ、申請かけて、ね、リリースしたりするんだけどさ、Google Play はいいんですよ。まあ、いつも通りな感じで申請したらもうすぐに、もう1時間、2時間もすればね、ストアに反映されてみたいな。ところで問題なく運用をしてるんですけども、アップストアがですね、厳しくなりましたね、審査がね。この話も、もうその、開発、ね、開発者しかもうわかんねえぞって話になっちゃうかもしれないけど、その、アップストアの方にアプリ申請すると、アップルの人が、あ、これ、どうかなーってチェックすんのよ。で、2、3日後に、あ、これだったらね、リリースしていいっすよ、みたいな。ね、バージョンアップとかもしていいっすよ、みたいな。で、そういうの了解くれて、で、それで、こちらリリースするっていう流れなんだけど、3月からかな、めちゃめちゃ厳しくなってるっぽいのよ。いつもだ、あ、もう、本当に半年ぐらいさ、もうアプリね、やってるわけじゃん、俺も。前にリリースしましたっつってさ、9月末ですよ。でも3月もね、もう中盤になりますけど。そこまで問題なかったのに、急に、ちょっとそれダメっていうことがあって。で、何かというと、その、アプリ名ってあるじゃん。例えばなんだろうな、パズドラとか。ね、モンストとかアプリ名あんじゃん。でも他にもさ、そういうシンプルな名前じゃなくて、もうちょっと長い名前のアプリってあるじゃん。なんとかかんとかができるアプリ、なんちゃらみたいな。ね。そういうのも、あんま問題なかったと思うの。それが、ダメよって、今週言われてしまいまして。ね、うちのアプリも、ちょっと長いっちゃ長いの、説明入れてんのよね。なんとかかんとかができるアプリみたいな、なんたらみたいな。やってんだけど、そういう説明っぽいのは、ね、もうやめてくださいみたいな言われて。おいおいと思って。で、そんなんでさ、だ一週間、なんかバタバタとそんな対応ばっかりしててさ。だから、基本的にね、うちのアプリっていうのが、無料で使えんのよ。その、一部有料とかね、なんか、アプリ内課金とかってあるじゃない、その。例えばゲームだったらガチャ引くのでさ、魔法石買ったりとかあるけどさ。だから有料ってね、部分が若干あるじゃない。だけど、うちのは、その有料っていう概念は一個もなくて全部無料なのね。だから、無料っていう言葉とか入れてたんだけど、それすらも NG みたいな。言われてさ、どうすんだよと思って。無料が売りなのに無料言えねえのかと思ってね。とか、まあ、基本的にね、その、 アップルのそのガイドライン的には金額をなんか想像させるような、言葉を入れちゃいけないみたいなのがあるらしいんだけどね。まあだから今までグレーだったんだけど、うん、とうとうダメになったみたいな感じなのかしらというね。ところで、まあちょっと厳しくなってね、どうなるのかってわかりませんけどもね。またちょっと、その辺が、困っちゃうねってね。で、そんなんで、その休みの間もね、この土日も、そういう通知が来るからさ、NG だよっつってね、通知が来るから、やべえどうしようっつってね。で、職場のね、その、職場の人たちとの、なんかグループの LINE があるからさ、そこにさ、またダメでしたっつってね。こうやってやりますかっつってね。で、じゃあそれで行きましょうっつってね。休みの日もちょっとね、その辺、話してましたけどもね。もう仕事人間。でも楽しく。ね。もうスタンプとかみんなでね、やりながらだからね。楽しく仕事してますけどもね。あ、そんなんでね。まあ、その辺も。意外とね、やっぱり周りにね、アプリの開発してるとかっていう、友人知人がいないからさ。わかんないんだよね、その辺ね。だから、で、その辺の、横のつながりじゃないけどね、広げていく必要もあるのかなって思うよね。それこそようやく、今こそ異業種交流会みたいな。異業種だけど、アプリ開発してますとかって人たちとね、会って話とかするのは、とても有意義かなと思うし。で、その時にね、ベイプ吸ってれば、あれベイプ吸ってんすかつって。ね。そういう話になるじゃない。じゃあ、あれアトマイヤー何使ってるんですかって、ね。アトマイザーか。ね。アトマイザー何使ってるんですかって。うん。あれ、K4 のやつと一緒のさって。ね。アスパイアのね、クリート使ってるんですよって。爆炎タイプじゃないですかって。サブオームですかいいっすね。みたいな。そういうのになるじゃんね。そういうのいい。やだね。うざいっすね。ね。なんだけどさ。まあ、そんなことをね、ちょっと、最近仕事でね、なんかいろいろと忙しかった理由としてはね、そういうのがちょっとありましたっていうねお話でございますね。じゃあ他ね、ちょっとお便りの方ね、いくつかご紹介して今日終わりにしたいと思います。ラジオネーム29歳童貞清掃員さん、パルさんこんばんは。本名ラジオ聞きました。ドラゴンボールのスタンプラリー制覇してシールもらえましたか。童貞ネットでは言ってませんでしたが、ランニングはしてますか。毛深いことがコンプレックスとは知りませんでした。本名ラジオでは無理ですが、メンズエステやブラジリアンワックスを体験レポしてはいかがでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。本名ラジオ聞いてくれてね、ありがたいですけどもね。また最近サボってしまってますね。もう忙しいんだよな。一番ね、何が忙しかったかって、やっぱり、簿記のね、試験があって、ちょっと、収録行けなかったところからズルズル来てしまってね、まぁ、ちょっと今に至ってますんでね、またちょっと近いうちね、再開したいと思うんだけど、来週はもう厳しいもんね。でも、本名ラジオ。ねえ、やる時間ないよね。てか、何を目指してるんだっていうか、ことがさ、なんか、大きいのかなと思うけど、本当にラジオパーソナリティを目指してね、日夜努力してるんであれば、本名ラジオって絶対やるべきだけど、もう若干違うじゃん。で、そもそも、絶対にラジオ番組持つぞっていうスタンスじゃなくて、またこれも、いつも通りの雨乞いじゃん。ね、あわよくば、ね。あわよくばラジオ番組やりたいみたいなところじゃん。で、そのためにはちゃんと努力もして準備もするけど、自らアグレッシブに行こうとはしないじゃない。そういうスタンスじゃない？だから本名ラジオをね、ガツガツやっていくっていう気持ちにも若干慣れなかったりとか、あと普通にもう仕事人間じゃん。だから仕事して週末友人とね、酒でも飲んで、で日曜日こうやってラジオやってね、幸せじゃん、ある意味。満たされはしないけどまだね。で、これにプラスして、結婚だ、なんだと。まあ今はね、その女性との触れ合いっていうのもね、こうやって増えてきてさ、 お店だけどもね。だから平日仕事で土曜日友人と飲んで帰りに女の子の店行って、日曜日はね、整体行って体を休めて、で夜ラジオね、素晴らしいじゃない、それだけ考えればね。ただ発展もしないんだよねって思うとさ、それはそれで不安なんだよね。あ、難しいところだなと思って。幸せは幸せよ、でも求めるところの幸せはもっと上にあるから不安だよねって。じゃあ本名ラジオやっぱり頑張るしかないじゃんってなるんだけどさ、でもそもそも YouTube やる YouTube やるって言って YouTube やれてないし、新しいポッドキャストやるってやれてないし、そっちが先なんだよねって思うの。だから本名ラジオやってる場合かってだね、その地上波で本当にラジオやりたいんだったら本名ラジオの方なんだけど、その前にこのネットの活動の方をメインにしたいじゃん、やっぱり。まあネットの活動だからこそやれてこれたのもあるじゃない。だからそうするとポッドキャストね、今やってるのプラス新しいのと YouTube、 先こっちの地盤固めるべきだよねって思うんだよね。その上で本名の方じゃん。でどっちが先なんかよくわかんないけどさ、とか考えてますんでね。なんか本名ラジオ頑張んないといけないなとは思いつつも、なかなかね思い越しが上がりませんというところでございますと。で本名ラジオで喋ってたね、ドラゴンボールのスタンプラリーの件なんですけども、結局ドラゴンボール自体は3つぐらいしかね、集まりませんでした。全然途中で終わっちゃってね、残念な感じでしたけどもね。まあ面白かったかなと。でちょっと外に出た時にね、スタンプどこだってね探したりとかって楽しかったなと思うんでね。まあまた次回でもやるんだったらもう本当にがっつりやらないとダメだね。休みの日全部使ってスタンプ押しに行くとか。なんか伊集院さんはドラゴンボールのスタンプラリー全部ね制覇したらしいんでね、さすがだなって、ね、ちょっと思いましたけどもね。じゃああといただきましたラジオネーム、シコリーナさん、パルさんこんにちは。私事ですが結婚しましたよ。オナニーは自由にできなくなりましたが、童貞ネットはこれからも聞き続けますねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんか続々とさ、彼女ができたりとかさ、結婚したりとかって報告いただきますけど、いや喜ばしいのよ、本当におめでたいんだけどさ、いや多くなってきたなと思って。いやそりゃね、このラジオももう今年9年目ですから、いやもうね、だから丸8年経って彼女もできない、結婚もしてないっていうのはそれこそちょっとおかしいんじゃねえかって話もあるからね。まあ正常な形ではあるんだけどさ、いやーなんかね、あの頃はみんな童貞だったのに、ね、彼女もいなかったのに、みんなどんどんね成長してっちゃうんだなと思って。でそんな中俺はね、ようやく8年丸々かけてね、夜のお店に行けるようになるっていうね、そういう進歩っていうね、進歩じゃないよねって、もう退化しちゃってるからね。まあ、なんだけどね、まあ、希望ですよ。だってラジオネームを見てください皆さん、シコリーナっていう名前ですからね。そういう人も結婚できるわけだから、そういう希望を与えてくれてますからね。だからもっとね、やばいラジオネームの人もいるでしょ。だ希望を持ってくださいと。ね、俺もね、よく、ホモの伊藤さんとか言われてるけど、ホモの伊藤さんだとしてもね、そんな名前だとしても、多分結婚できるはずですから。頑張りたい。いや、ほんとね、みんなすごいよね。結婚しちゃうからね。このラジオ聞きながら。それもすごいことだよ。だって、毎週毎週わけわかんないことをさ、聞いて、しかも女性バッシングとかさ、そういう話聞くわけじゃん。そんな中彼女とうまくいって、しかも結婚まで結びつけるっていうのはね、なかなかのもんですからね。でも逆に言うと、このラジオを聞くと結婚ができるってことだよね。それってもう息吸ってれば結婚できると一緒じゃんっていう風にも見られますけど、でもね、やっぱりこうやって毎週毎週ラジオ聞いて、 ね、生活の一部にしてる人でも結婚できるってことは逆に生活の一部にすると結婚できるわけだよ。うん、そういうわけで、聞けば結婚できるラジオね、童貞ネットということでね、これからもね、広めていきたいと思いますんでね、また、彼女できたとか、結婚したとかね、そういう人いらっしゃいましたらね、ご報告、ね、お待ちしておりますと。じゃあ、あとね、いただいてます、ラジオネーム、伝説の勇者さん。パルさん、こんばんは。WBC 見てて思ったんですが、思ってお便りします。女の子は見た目が大切だとか、性格も大切だとかの、話がたまに出てますが、それってピッチャーみたいなもんですよね。見た目イコール球速、性格イコールコントロールって考えたらすごくしっくりきました。あとは補足お願いしますってね、お答えできました。ありがとうございます。もうちょっと気づいたことをね、言って、あとぶん投げちゃうっていう、このスタイルね。もう恐ろしいんですけども。いやでもね、そういうのあると思う。なんかに落とし込むと、ほんとね、しっくりくるんだよね。だから女の子は、ピッチャー。ね、見た目が大事って言ってね。見た目って何って言うと、野球で言うと球速。で、性格はって言うと、コントロールっていうね。いや、あるかもしんないね。やっぱり、やっぱりとか言っても、ま、何にも出てこないわ。ね。しっくりきてないから、俺の中でね。まあ、だからピッチャーを、ね、ピッチャーのどこを見るかってことじゃん。だからパワープロやっててもさ、なんとか丸とかね、センスとかさ、あとそういう、ね、ないけど、バント処理とかさ、あるじゃない？そういうことだよね。だから、バントの処理がうまいと、ね、球際に強いと。そういうのはさ、まあ、気配りができるに近いよね。細かいこと。ね。投手だったら、本当にボールを投げて、で、三振取るなり、ね、フライを上げさせるなりしてさ、で、アウトをね、積み重ねていくわけだけど、目の前にバントされたとき、そういうときもすぐね、対応できると。そういう、起点の良さ、っていうのもあるし。あと、牽制とかね。だから牽制だともう駆け引きだよね。駆け引きが上手いとか、その、そういうゲーム展開が上手いってことだからね。そう考えると、なんか、うまくね、男を乗せて、で、いい気分にさせつつ、ね、家庭を回していくみたいな。ところもあるから、牽制もあるみたいなね、あるしさ、なんかいろいろね、あとジャイロボールとかってね、ジャイロボールが何に結びつくか分かんないけどね、ドリルチンポでね、なんか、うん、やめましょうそういう話はね、なんだけど、だからそういうね、それぞれだと思いますけどもね、野球好きな人は野球に落とし込むと、そうすると意外と今まで理解できなかったことが理解できるってあると思うんだよ。だから皆さんもね、ぜひ、もう皆さんもぜひじゃねえけどっていうね。すごいなんかその、自分の好きなこと、自分が詳しいことってあるじゃない。それに、その、女性でもいいし、恋愛とかでもいいし、落とし込んでみると、ほんとしっくりくるときあるよ。で、前俺も言ったけど、その、アプリ、ね、アプリの開発とか、アプリの運用とかに全部落とし込んだら、あ、今は、ね、このタイミングじゃなくて、ね、次のタイミングはこれだから、みたいな。なんかこういう風に女性とも関わっていこう、みたいな。そういう風なね、なんか、しっかりと、なんか仕組みというかロジカルなね、ことが、なんか組み立てられるかなと思いますんでね。そういうの、なんかまた、なんかしっかりね、しっくりくることがあったらぜひ教えていただけたらね、ぶん投げていただいてもいいんでね。ぜひ、そんなお便りもお待ちしてますと。あとはいただきました、ラジオネーム515番さん。パルさん、パルさんって、お風呂に入らないままベッドで寝てるんですか？髪の毛とかもセットしてるのに枕とかベトベトにならないですか？私には、汚いし気持ち悪くてできません。パルさんって清潔感だけはあるかと思っていたのですが、ちょっと意外でしたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。実家で暮らしてるときは、なかった、そういうのは。本当に、逆に本当に言われてる通り気持ち悪いと思っちゃう。なんか汚ねえなと思っちゃうし、その、いわゆるパジャマに着替える前に布団の中に入るっていうことが嫌だったよね。だけど、一人暮らしするじゃん。 どんどんどんどん緩くなっていく。で、結果、一人暮らしも15年ぐらいしてると、こうなっちゃうね。もう外から帰ってきた服装のまま、ベッドの上には座るし、で、テレビ見ながら、ベッドの上で横になっちゃうし、で、横になったら眠くて、ね、がっつり寝ちゃったりとかするし、で、気づくと朝だし、みたいな。で、髪の毛ベタベタだし、みたいな。でも、布団も、ね、布団にこすりつけちゃうし、みたいな。なっちゃう。だから、この辺はね、結構、なんだろう、同棲したりとか、女の子とね、同棲したりとか、結婚とかするときに、ちょっと揉めるらしいね。っていう話を聞いたわ。ま、だ実家暮らしだった人が、一緒にね、他の人と暮らすってなったときに、片方は一人暮らししてたりとかして、片方は実家暮らしとかだと、やっぱ実家暮らしってさ、子供の頃からの習慣のまま生きてるじゃない。だから当然、お布団に入る前、お風呂は入りましょう。で、着替えましょうじゃん。で、それでも本当にね、20年、30年生きてきちゃってるわけじゃない。でも、一人暮らしの人はやっぱし、俺みたく、ちょっとずつ緩くなっていっちゃうと思うのよ。まあ、それが絶対かどうかわかんないけど、その確率は多分高いと思うのよね。そうすると、もう若干一人暮らしのやつは麻痺しちゃってるから、本当はね、やっぱり、お風呂入ってから布団入るべきなんだけど、もうその辺が麻痺して、なんか、ちょっとね、布団の上とか、まあ、布団の中入らないにしてもね、布団の上とかさ、その辺は外から帰ってきた服のままだったりとかするじゃん。そうすると、ね、汚いという話で揉めるらしいね。まあ、それは別に男女逆でもそうよ。その、実家暮らしが男なのか女なのかわかんないけど。なのでね、まあ、難しいところでそこもね、間取って。だやっぱり、お風呂入んないで布団の中入るのはあんま良くないよ、って思うよ。だけど、布団の上ぐらいは、まあ、外から帰ってきた服でね、乗ったりとか、座ったりとか別にいいかな、みたいな。だから、本当に、一人暮らししたばかりの頃、ね、座る場所ないからベッドの上とか座るじゃん。でも、最初は嫌だったもんね。ベッドの上って、神聖な感じするじゃん、綺麗なもの。なのに、友達が普通に座ったりとか。ちょっと嫌だったもんね。でも逆に、部屋狭いからそうならざるを得なくて。それが繰り返しされていくと、今度また麻痺しちゃうみたいな。嫌じゃん。外でね、どこ座ったかわかんないさ、ズボンでさ、ベッドの上座られちゃって。で、それもね、なんか、寝る枕側とか座られちゃったら、すげえ嫌じゃん。でもこれも、慣れる。ただ実家暮らしだと、もしかしたらそういうシチュエーションがあんまないかもしんないなっていう。そんな感じがします。なんでね、まあ人間、もう俺もそのぐらいね、潔癖、まあ、ものによるんだけどね、潔癖だったりするところもあるんだけど、そんな人間でもね、10年も経つと慣れてしまいますよっていう、ね、ところでございますんでね。まあ、なるべくね、そういう、綺麗な話ではないから。できる限り布団にね、入るときはね、まあ、お風呂入ってからね、入りたいなとかね、そんな風には思ってますよと。いつも後悔してますからね、というお話でございますと。じゃあ、あといただいてますお便り。ラジオネーム、築地春樹、毛ガニでわっしょいさん。婚活についてです。モテるという感覚になれることが必要という発言があったと記憶しています。パルさん、外国人にも婚活しましょう。日本国籍を持っているだけでモテます。パルさんの理想の若くて可愛い子を実現可能です。外国人には結婚するか、ビザ切れで、国外退去処分かの二択を迫られている人もいます。相手はものすごく結婚したい気満々でしょう。どうせ水商売の、不法滞在の人しかいないんだろうって偏見は捨ててください。正規の職業を雇い止めにあって、このままだと国外退去処分か不法滞在で水商売するしかない状態から、 パルさんがヒーローとなり救うと考えてください。自分の周りにはフィリピンやベトナムの女性と結婚した人がいます。ぜひチャレンジお願いしますというね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、その可愛くて若い女の子っていうところだけで言うんだったら、これは可能な話だよね。大前提としてね、私日本人の女の子と結婚したいっていうのは大前提であるんだけど、ただもうね、別にここまで来ちゃうとそここだわるところなのかってあるよね。だからこだわりポイントって、ね、日本人か否かが一番でかいのか、それともじゃあブスでデブなね、日本人の女と可愛くてね、若い、しかもなんか性格がすごいいい海外の人だったらどっちがいいのって言ったら、うん、難しいもんね、そこね。海外の人になっちゃうもんね、ある意味。だからね、で今も国際結婚ね、昔ほどなんか珍しい話でもないからね。でフィリピンとかベトナムの人はね、やっぱり日本人っぽい顔してたりするからさ、そういう意味ではね、いいかもしんないね。で水商売じゃなくて普通に日本で働いていたけども、でちゃんとした企業に勤めて働いていたけども、まあ、何らかの事情で仕事辞めることになっちゃって、このままだとやべえという時に俺がヒーローになると、それはそれでいいよね。人も救えるんでしょ。俺結構その人救いたいね、気持ちがある人間でさ、ね、おかしなやつだね俺もね。でもなんか、うん、人救いたいんだよ俺は、意外と。その本当に窮地のやつだけだけどね、普通の人はどうでもいいのよ。そんなの自分で解決してもいいし、なんかダメでもそんな変なことなんないし、なるけど、本当の本当にやばい状態の人、ただ助けがあれば助かる人は助けたいんだよね。なので、うーん、そういう意味ではね、え、普通の海外の人ですげえピンチであれば、それも救えるんだったらなんかいいよねって思うけど、まだ そもそもそういう出会いがないからな。ね、どこで出会うんだ。だって海外の人と出会うのってそれこそフィリピンパブしかないじゃない。もう行かないし一生さ。でもあれか、そのコーヒーショップとかか、海外の人が多いコーヒーショップとか、あとはやっぱしそういうなんかバーみたいなハブみたいなところで飲むとか、そういう時に身の上話を聞いて、喋れねえから英語ってね。まあ別に日本で働いてるからわかるか。日本語喋れればね、全然問題ないもんね。コミュニケーションもね、いいし。だから、そういう先入観をやめるわ。うん。何か機会があって、で、そういう話が出た時には、ね、先入観はなくして、そのことね、向き合いたいなと思います。そんな話ないけどね。うん、ないし、俺でいいのかって話もあるからね。向こうも選ぶ権利ありますから、なんとも言えませんけども。じゃあそういうね、ちょっとお話があれば、お話をね、進めたいと思います。国際結婚。パルナイトついに国際結婚ですね。しかも年齢がもうすげえ離れてるっつってね。15歳年下とか言って。それはそれで良くないよ、なんかね、もうね、怖いもんね。まあそんなんで。まあとは言っても私、ね、ピンサロの子にもね、職場の新卒の子にもね、20代だと思われてますからね。そういう意味では全然ね、見た目的には平気じゃないですかとね。ただあんた髪の毛がやばいでしょって、その通りっていうね話はございますけどもね。じゃああと、いただいてます。ラジオネームさくらさん、パルさん、パルさん、嫁さん欲しい、フィリピン嬢、国籍欲しい、利害一致っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。嫁さん欲しいとね、国籍欲しいでね、両方ね、与え合って、ね、ウィンウィンというのできますからね。 いや、だからフィリピンなのかね、どこなのかわかりませんけどもね。まあ、機会があれば。ね。ほんと、今までだったらそういう話なければ。あ、海外の人、ちょっと NG。ね、それで一刀両断してたけど、そういうのはやめましょうと。ね。一旦受け入れた上で考えようかなっていうことは、今ね、今回のこのお便りいただいて思いましたから。あ、そういう出会いがあればね、ちょっと前向きにね、お話ししても、ね、いいんじゃないかなってちょっと思いましたね。じゃあ、あとは、最後、いただいてるお便り、これ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム529番3。簿記3級落ちることで、みんなに自信を与えていくスタイル、大好きですっていうね、お便りできました。ありがとうございます。もう、何に自信を与えたかわかんないけどね。いや、ほんとこれ、受かることで自信与えるべきじゃないのって思うけど。だからね、じゃ、例えば、最近のパルナイトにね、対して、なんか、いろいろと物事を、うまくいってるとは言わないけど、うまくいってることをちょこちょこ喋るじゃないとか、ね、女の人ともね、こうやって、お店だけどさ、今までできなかったことをやってったりとかしてさ、パルさんすごいな、と思ってる人もいるでしょうよ。中にはね、ほんの一握りは。そんな中、ね、そんなパルさんでも、ね、簿記3級落ちちゃうんだと。1ヶ月勉強して、有給休暇まで取って勉強したのに、落ちちゃうんだと。ね、よかった。ね、言う人もいるでしょ。あとはね、やっぱりね、パルさんと同じタイミングで簿記試験受けたかったけど、さすがに1ヶ月前、ちょっと難しいよっていう人いるかもしんない。6月、ね、受けるから、みんな受けよ。ね。リスナーみんなで受けたら面白いじゃん。じゃあ、どこの会場ですよ。東京のさ、どこどこ会場みたいなしてさ、したら、一部屋全部リスナーみたいな、どう？カンニングし放題っつってね。みんな同じ回答でね、全員間違いっつってね。全員不正解っつって。このクラス全員ね、不合格。みたいな、ね。できるかもしれないですからね。まあそんなね、簿記3級落ちるおじさんもいるってことよ。いっぱい勉強しても。なんでね、みんなも大丈夫だから。ね、失敗しても。こんな、まあ簡単とは言わないけど、ちゃんと勉強したら受かるものすら受かんないね。そんなおじさんもいるからね。みんなも気を落とさずね、頑張ってほしい。ね、そういう元気を与えていくね、感じだけど。まあただね、転んで、それで終わりじゃないですから。次ちゃん立ち上がるかどうかだからね。なので、まあそんなにね、すごい資格ではないし、ね、知識としてもね、初級の知識だけど、それもね、倒れたまんまだったら良くないからね、ちゃんとそこはね、立ち上がって、ね、クリアして、で、その、これをクリアしないとね、10年、20年経っても、なんか残ってっから、心の奥に。なんで、これはしっかりとね、クリアにしていきたいなと、思ってますからね。まあ、皆さんもそういうのがあったらね、まあ、諦めずに、ね、もう一回挑戦していくと。そういうのはね、必要かと思いますから。そこはね、次回6月、ちゃんと私が受かったらね、みんなにもね、そういう、なんか、実証できるかなと思いますからね。まあ、そういうのをね、お伝えしていき、ね、素敵なラジオにしていきたいと、思いますよ、とね。ピンサロの話してたやつが何言ってんだってね、ところありますけどもね。そう、私はね、昼間ね、女の子にね、チンポしゃぶられてましたからね。知らない女に。ね。すごい話だと思うよ、でも。今まで、ね、この1年前ぐらいまでさ、そういう粘膜のやりとりすら、ね、嫌だって言ってた人間がだよ。この1年間で、ソープ、ね、あと、デリヘルピンサロでさ、で、ピンサロはね、二回転してくれてますから、言ったらもう、この一年で5人もの、全く知らない女の人に、チンポしゃぶられてんだよね。それってすごい話だと思うんだよね。なので、なんか、お金をね、払うのはもちろん前提ではあるけど、そういう世界もあるんだなっていうことよ。なので、なんか、いい歳してね、童貞で、彼女作ったこともないし、できたこともないし、 それこそね、そういうお店も行ったことないしみたいな、どうなんだこれっつって言う人いたら、あのこういう方法はあるよと、でできる限りね、病気とか怖かったらそれを回避する方法もあるし、ね、そういうお店もあるしということでね、ぜひちょっと参考にしてもらって、でやっぱり女の子と触れ合う、キャバクラではないと思うんだよ、やっぱりちょっと肌と肌とがちょっと触れ合うっていうことっていうのは多少慣れていくと違うと思うんだよね。いいのか悪いのかまた別なんだけど、ただね、やっぱり20後半ぐらいになってきた時にね、その辺もやっぱりちょっと、ためらっちゃう感じってあると思うからさ、そういうのもね、なんかそういうお店とかでね、なんか自然にできるようになるっていうのもまた違う話かもしんないけど、でももう仕方ないじゃん、普通の一般の女性と触れ合う機会なんてもうないからさ、だったら一回ね、修行して女の子にちょっと慣れて、でそれで普通のね、一般の子と喋ると意外と平気になるとかあるかもしんないね。なんかちょっと多分なんか麻痺させる的なねところはあるのかもしんない。で俺たちみたいなのはもしかしたら麻痺させないとダメなのかもしれないっていうのはちょっと最近思う。やっぱその性的なお店行くことによって若干だけど、その女性に対するなんかその緊張感っていうのが今までよりは若干減ったよっていうのはあるから、その若干の減りでなんかすごい世界が変わる人もいると思うんだよね。それいいのか悪いのか本当わかんないんだけどっていうね。だからまあみんなもみんながなんかそういうのやるにはね、なんか決めてさ、ルールを何歳までに何ができなかったらやっぱソープ行くとかね、デリヘル呼ぶとかピンサロ行くとかわかんないけどね、ちょっと自分がやりたくないななんて思いつつも、まあ、やったらもしかしたら世界が変わるかもしれないっていうものを設定して、でそれまでに全部ね、目標が達成できればいいのよ、彼女できたりとか。でもできなかった時ね、それでできなかったなで終わるとまたね、また5年10年変わんないからさ、そう考えるとなんか罰ゲーム的なものでもね設定して、でどっちに転んでもなんか人生が少し進むというかいう感じがいいんじゃないかなとね、ちょっと私ね、ここ最近のね、性風俗店ね、行きまして、思ったことでございます。お前はなんかそんなねエロい店行ってそんなこと考えてたのかってなるけど、うん、ちょっとそんなことはね思ったりしましたよっていうねところで、人生ね行き詰まっちゃってもうつれえなっていう人ね、一歩ね、なんか恥ずかしいけどね、一歩踏み出すとね違う世界があったりするからと、ね、まあ、そんなお話でございましたと。ね、よくわかんないけど今日この辺ですね。で、こちらが今日ね、3月12ということでね、来週が3月19日でまた22時からねやっていきたいと思いますんで、よかったらねまた聞いていただきたいと。でもしタイミング合えば、今週一回生放送か動画でねベイプね、煙の方をね見せようかな、わかりませんけどもね。別に動画っつったってさ、このラジオが2時間とか2時間半やってるから長いけど、動画だったらほんと1分とかの動画でいいじゃん。で、こんにちは、パルナイトですってね。今日はベイプ、こちらね、手に入れましたんで、煙を吐いていきたいと思いますってね。こちら、モッドがアイスティックピコでね、アトマイザーの方が、つってね、E リーフのですね、つってね。メロ3ミニ、うん、こちらでちょっとやっていきたいと思いますって。ブワーっつって。こんな感じでーすってね。じゃあまた次ね、新しいアトマイザー手に入れたらね、やっていきたいと思いまーすみたいな。どうですかね、1分で終わるからね。それならいいんだよね、YouTube なんてやつはさ。って思うんで、 まあよかったらね、まあ言って結局やらないで終わるんですけどもね、期待していただきたいと思いますんで。じゃあそんな感じで今日もね、長々と喋ってしまいましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。